はいと、こんばんはです。はい。今日も来ました。はい。こんばんはです。なんで二度言ったのかよくわかんないですけど、今日もですね、まあずっと、5回ぐらい続けてきました、上事の隣というサイトの、都市伝説、とか怪しい噂みたいな、話ですね、読んできたんですけども、多分今日で、全部読んじゃうかなという感じなので、多分今日が最終回、になると思います。はい、他にないですからね。はい、というわけで、今日も、そういった形でやっていきたいというふうに思います。で、ジータレスミ、819番、生揚げタイムと、てか生揚げタイム、まあ自分のねその番組の頭取ってね、あれなんですけど、もともとはね生ゲのゲはゲームのゲで、ローのは朗読のローでっていうのであれだったんですけどね、自分の始めたのが、ゲーム朗読実況する2ちゃんですけども、今でもありますけど、そこでやってたので、そういったところからまあどうしようかなと番組名ね、でまあ普通にまあライブで、まあゲームまた朗読をやるようなところだからまあそういう風に書くかつって、そういう風につけたのが始まりで、でまあ変えるタイミングも別にそういう風な気もなかったんで、ずっとこのまんまっていう形だったんですけど、まあ途中でまあラジオとかいう字が入ったりはしてるんですけど、うん、本当だとねちょっと意味があれなんだけどね、今じゃもうどうでもいいみたいになってるけど。で820番、お茶コーンと、まあお茶じゃないんですけども、とりあえずこんばんはと。はい。で、821、次は何やるのと、決まってませんっていうか、まあ今の流れのままでいくと、この前リクがありました、信じようと信じまいとというサイトの、なんていうの、このまとめサイトみたいなやつを読んでいくのかなと。他にリクがあれば、そこからちょっと考えますけど、まあそういった形で、で、822番、次はクリムゾンですよねと。あ、クリムゾンの迷宮ね。クリムゾンの迷宮やってたらね、10回じゃ済まないんじゃないか。ごめんね、ブレス入りまくり。クリムゾンの迷宮という、自分が昔もう配信始めた頃ぐらいだから、2年前ぐらいに、進めたことのある、小説ですけども、それをやってたらですね、すごいことになるよ。ものすごい長いから、なんだろうな。もう途中から聞き始めた人はなんだかよくわかんないね。いっちゃん初めから聞いてないと、さっぱりよくわかんねえってことになりかねない、なりかねないっていうかなるね。うん。それでもやる？んで、823。日よげ耳毛の類じゃない、類じゃないのと。その毛じゃねえし。だって、生毛ってよくわかんねえね、そうしたら。どういうことよ、生の毛。はい。はい、行きましょう。早速行きます。オートストップ。まあ、次回はちょっと何しようかね、本当にね。で、ですね、上事の隣、あと読むのはですね、海外初というカテゴリーのところとですね、っていうかそこだけか。それとちょっとまあ付録っていうところにちょろちょろっとあるんで、その中で自分がちょっと興味のあるやつだけ読んで終わりにしようかなというふうに思います。はい、では行きましょう。海外初から、じゃあ行きましょう。上事の隣、海外初、切断強盗過去アメリカなど。ある女性が雑踏の中で突然悲鳴を上げ、その場にうずくまった。そしてそのままの姿勢でうめき声を上げ続けている女性を心配して声をかけた人は思わず息を呑んだ。その女性は指を切り落とされていたのだ。 後から分かったところによると、その女性は高価な指輪をしていた。そして道でたまたま出会った男にその指輪を指ごと奪われたということだった。また別の男性は車を運転中、車の窓から腕を出しているところを後ろからやってきた何者かに工業用のカッターのようなもので腕を切断された。この男性は高価な腕時計をしていた。以下解説。アメリカの都市伝説は犯罪絡みのものが多いが、上の話もご多分に漏れず強盗の話。ロサンゼルスやニューヨークなどで実際に起こった事件だと言われて広まっている話だという。アメリカを中心に流布しているらしいこの話だが、香港やヨーロッパにも類話があるようだ。そして被害者は時に日本人の場合もある。不況とはいえ、まだまだ日本人は金を持っているという国際的なイメージのせいだろうか。日本人被害者バージョンが存在するとなれば、日本国内でこの話が広まる時期もそう遠くないのかもしれない。で、次。木の上の焼死体、過去アメリカ。アメリカのとある森林でかなり大規模な火災が発生した。懸命な消火活動の末、火はどうにか鎮火したが、焼け跡から不思議なものが見つかった。とても人が登れそうにもないような高い木の上から明らかに人のものと思われる焼死体が見つかったのだ。その死体はダイバーのような格好をしていたので人のものだと分かったのだが、登ることさえ困難な木の上にダイバーの焼死体があったことはちょっとしたミステリーになった。その後このミステリーには一つの結論が出た。森林火災の時、消火活動へ従事したヘリは近隣の湖で大量の水を汲み上げ、その水を消火に利用していたのだが、そのダイバーはどうやら消火用の水と一緒に汲み上げられ、火の海と化した森の中に投げ出されたらしかった。で、参考情報提供、キナさん。うちの奥深くにあったマグノリアの映画パンフレットを見つけ出してきました。その中に木の上の焼死体の話がちゃんと書いてありました。以下はそのパンフレットに書いてあったものです。1983年6月、リノ・ガセット市。山火事が発生し、セスナ機が湖から給水して空から水をまいた。そして湖に潜っていたダイバーがなぜか木の上で死んだ。死んだダイバーの過去、ここには名前があったのですが、一応伏せておきます。は、リノのカジノのブラックジャックディーラーで、湖に潜ることを趣味としていた。翌日、セスナ機の操縦士で、山火事の消火に当たった、ウニョウニョニョという男が自殺した。偶然にもそのカジノ2日目、ウニョウニョニョはカジノに行き、ウニャニャニャの配ったカードで大負けし、ウニャニャニャを殴りかかっていたのだ。事故とはいえ、湖から給水する際に、潜水中のウニャニャニャを引っ掛け、心臓発作で死に至らしめたことへの罪悪感と、偶然のあまりの大きさに耐えられず、ウニャニャニャは銃で自分の頭をぶち抜いた。以上、映画マグノリアのパンフレットからです。で、以下解説。日本の山林火災の時、消火活動がどのように行われているのかはよくわからないが、日本の山林風景を思い浮かべる2、ヘリが湖から水を汲み上げてきてということはまずないだろう。広大な土地があるアメリカならではの話なのかもしれない。マグノリアのパンフレットについて、この話のソースとした情報は1980年代前半より前のもので、リノ・ガセット氏の日付と時期的にそれほど離れてはいない。その頃にも事件として報道された形跡はないということだったが、当時よく聞かれた話なんだろうか。で、次、ジャージーデビル、過去アメリカ。ジャージーデビルは18世紀初頭からアメリカニュージャージー州に出没し続けているという悪魔である。誕生の経緯については諸説あるが、共通しているのはもともと人間の子供として生まれたのだが、その後に伝説の中に見られるような悪魔のごとき姿に変貌し姿をくらましたという点である。この正体不明の怪物の目撃証言は現在も時折見られる。またかなりの凶暴性を有しているようだ。夜道でジャージーデビルに襲われたある女性は、腕と足のほとんどをもぎ取られ、這うようにして、過去、あるいは体を引きずるようにして家までたどり着いたのだが、そこで事切れたという。あるカップルは車のエンジントラブルで立ち往生した時にジャージーデビルに襲われている。 彼氏が彼女を車に残して助けを求めに行ったのだが、彼はその時ジャージーデビルに襲われ、死体を車の屋根の上の木に吊るされたのだという。一方、車に残された女の子の方は、屋根の方から聞こえる正体不明の音、過去彼氏の足が車の屋根を擦る音に一晩中怯えていたということだ。以下解説。このジャージーデビルはニュージャージー州のマスコットキャラクターにもなったというほど有名な存在である。このジャージーデビルの話自体は都市伝説怪異というよりも、その名の通りの悪魔か、あるいは最近話題になったインドのモンキーマンやチュパカブラのようなユーマの目撃談と言える。興味深いのはむしろいかにも都市伝説的なジャージーデビルによる被害だ。手足をもがれた女性の話などは都市伝説の典型であろうし、それにも増して印象的なのはカップルのジャージーデビル遭遇談である。普通、異常者や脱獄囚の仕業とされるボーイフレンドの死因がジャージーデビルに襲われたためとなっている。で、次、赤ちゃん列車。アメリカのとある大学、ここの既婚者寮は平均以上に出生率が高かった。それというのも、この寮の近くを早朝から走っていく列車のせいだった。その轟音は部屋で眠っている若いカップルを毎朝いやおうなしに叩き起こすのだが、その始発の時間というのが二度寝をするにも行動を開始するにも中途半端な時間だったのだ。暇を持て余した若い二人はというわけである。以下解説。結構下世話の話ではあるが、こういう話というのは酒の席でのざれ言などとして用の東西を問わずに好まれるかもしれない。結局のところの話が本当か嘘かは当の本人たちにしかわからないだろうが、いかにもありそうな話ではある。で、次、エイズ村、過去中国。情報提供、正蔵さん。中国の江南省にある村は、村人全員がエイズに感染し、過去薬害で、にちもさちもいかない状態になっている。そこで、省政府は軍で村を包囲して村人を監禁しているらしい。先日、一人の男が脱走して、群衆にこのことを涙ながらに訴えてたのが目撃されたという。以下解説。中国人の友人から聞いた話だということ。達者の話ではないが、日本人的感覚からすると、中国は広大かつ深遠な国のイメージがあり、どこにどんな不思議な話があってもさほど違和感なく受け入れてしまいそうな面はある。極端な話、上のようなかなりうさんくさい話でも、なんとなく納得させられてしまいそうで、村一つを秘匿するのはいかにも大国、中国の話という感じがする。ご当地でこういう話が広まるとは、中国国内にも少なからずそういう意識はあるのだろうか。この話の真偽に関してだが、村人の多くがエイズに感染してしまったエイズ村は実在していて、CNN や香港のニュースなどですでに取り上げられているようである。この村は貧しい村で、村人の中に売血でお金を得る人が多かったようだが、その際に注射器を使い回してしまったため感染が広まったようだ。軍を出して村を包囲したという事実があったかどうかは不明だが、中国政府の SARS 隠しを見ていると何かしら類似した事件があったのかもしれない。で、次、聖夜の出来事。アメリカ。クリスマスの夜、とある家族に起こった出来事である。その夜、家には母親と子供だけしかいなかった。二人はプレゼントを持ってやってくるであろう父親の帰りを待っていた。しかし父親はなかなか帰ってこない。随分と夜が更け、子供は眠ってしまった。母親はなおも夫の帰りを待ち続けたが、結局その夜、父親が家に帰ってくることはなかった。そして、それから幾日が経っても父親は家に帰らなかった。さすがにただことではないと悟った母親は、警察に捜索願いを出した。やがて二人が暮らす家の中に、原因不明の異臭が立ち込めるようになった。その匂いは、時間が経っても消えるどころかますますひどくなる。そこでハウスクリーナーを呼び、匂いの元になっていそうな場所を調べ、原因を取り除くことにした。やがて匂いの発生場所が分かった。そのひどい匂いは暖炉の上、煙突の中から発生している。不審に思ったハウスクリーナーが煙突の上の方を突くと、何かが詰まっている。今度はその詰まりを取り除こうと少し乱暴にその何かを突くと、ドサッという音とともにそれが暖炉に落ちてきた。 それはサンタクロースの格好をした一家の父親の死体であった。姿を消したクリスマスの夜、彼はプレゼントを抱えサンタクロースの格好をして煙突から現れようとしたのだが、その途中で首の骨を折り、そのままずっと煙突の中に取り残されていたのだった。以下解説。映画グレムリンで主人公のガールフレンドはクリスマスをひどく嫌っていた。当初その理由は明かされていないのだが、やがて明かされた理由というのがまさに上の話だった。いろいろな事実関係からどうやらこの話は映画オリジナルの話ではなく都市伝説の方が先に存在していたようである。次、アフロで斬死、過去韓国。韓国で人気のテーマパークでの話。デートでここにやってきたとあるカップルが目玉の一つである絶叫マシーンに乗り込んだ。このアトラクションはリング状の座席が中央部の柱に沿って上方数十メートルのところまでせり上がり、その後一気に落下するというものだった。乗客たちは迫り来るその時を控え、緊張と期待から言葉少なだったが、座席が自由落下を開始すると皆腹の底から絶叫した。このカップルも女性の方は他の乗客と同じく絶叫していたのだが、横に座る彼氏が声を上げていた様子はない。気になったものの、彼女も落下中はあまり隣を気にしている余裕はなかった。乗り物が完全に静止した時、女性は彼氏が沈黙していた理由を知ることになる。彼は顔面から頭部にかけての皮を剥がれていたこと、剥がれて、こと切れていた。実は彼は見事なアフロヘアをしていたのだが、この大きく腫れ上がった髪が柱の頂点付近で座席を吊り上げていたリフターの歯車に巻き込まれ、座席が落下を開始した時に頭髪もろとも頭部の皮が剥がれてしまったのだった。以下解説。韓国でも一昔前の噂のようだ。最近はいざ知らず、当時はアフロヘアに対する偏見が強かったのかもしれない。背景にあるのは、それ見たことか、浮かれた髪型をしているからだという思いだろうか。なんとなく、ビーハイブヘアの女の子という話が連想される。この話は、ビーハイブヘアという蜂の巣のような形をしたヘアスタイルを自慢していた女の子が、髪の中に住み着いた虫によって脳まで食い破られて死ぬ話である。頭髪を機械に巻き込まれ、そのまま頭皮まで剥がれるというモチーフの話はそれほど珍しいものではない。日本でも見られる。ただし主人公は長い髪の女性であることが多い。で次、マッドガッサー、過去アメリカ。マッドガッサーとは1930年代そして1940年代にアメリカのバージニア州やイリノイ州に現れた怪人のことである。黒ずくめの格好をしているという。マッドガッサーは夜になると街の家々を回り、室内に正体不明のガスを噴霧して回った。このガスは甘い匂いをしていたといい、吸い込んだものはめまいや吐き気を催した。その正体はナチスの党員であるとか宇宙人であるとされたり、時には円陣に似たユーマの一種であるなどと噂されることもあるが、マッドガッサーが何者なのかは今もって謎のままである。以下解説。日本では極めて知名度が低いであろうアメリカの怪人マッドガッサー、異常者による犯罪のようにも見えるのだが、その正体を宇宙人などに求める説があるあたり興味深い。なお、社会学者などには集団ヒステリーの一種であったと見るものが多いようだ。最も妥当な線だろうと言えるが、現実に集団ヒステリーであるとすれば、日本の口裂け女に近いのかもしれない。で、次。金、剣気、わかんない。金の賢いの姫、死亡説、過去韓国。大韓航空機爆破事件の主犯の一人である金健基は逮捕直後の取り調べで当局から拷問を受けてすでに死亡している。事件後しばらくしてからマスコミに姿を見せた金健基は実を言うと替え玉なのである。なぜ替え玉を立てたのかといえば、韓国政府には自国の自由な国風が金健基が北の洗脳を解いたということを対外的にアピールする必要があったためだ。故に彼女の死を隠蔽し、代わりの女優を影武者として仕立て上げ、改心した金健基を演じさせているのだという。 女優はこの仕事の報酬として一生遊んで暮らせるほどの大金を手にしたらしい。で、以下解説。逮捕直後に撮影された金賢治と事件からしばらくした時期にマスコミの前に現れた金賢治の眼差しは別人かと思えるほど変わっていたという。噂が発生する契機となったのはそのあたりの事情なのだろう。ただこの噂は大韓航空機爆破事件そのものが日本とも全く無関係のものではなかったために日本でも多少なりとも流れたようだ。韓国の噂が日本に流れ込んできたものなのか、韓国にそのような噂が存在しているという部分がすでに日本国内で生み出されたものかは今一つ判然としない。で、次、人の良い夫婦、オランダ。ある夫婦がふと思い立ってサイクリングに出かけることにした。ところがいくらも行かないうちに忘れ物に気づき家に戻らなければならなくなった。そして二人が忘れ物を取りに家の中に入っていたわずかの時間に鍵をつけたまま玄関先に置きっぱなしにしていた自転車は忽然と姿を消していた。夫婦はしばらくの間町のどこかに盗まれた自転車が放置されていないか探して回ったが結局見つけることはできなかった。自転車が盗まれたのは自分たちの落ち度だと諦めて家に帰ってみると盗まれたはずの自転車が置いてある。そしてそれには詫び状が付けられていた。どうしても自転車が必要な事情があったので無断でお借りしてしまいました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ついではお詫びの品を差し上げます。見ると舞台のチケットが詫び状に添えられている。夫婦はこの贈り物に大喜びし早速感激に出かけた。そして二人が家に帰ってくると家の中の家財道具がすべて持ち去られこのような張り紙がされていた。あなたたちは本当に良い人です。ありがとう。以下解説。オランダでは日本では考えられないほどに空き巣被害が多いらしい。そうした背景があって生まれてきた都市伝説だろう。話としては綺麗に落ちているため思わずうまい方法を考えたと感心してしまいそうだが現実に実行するには少々難のあるプランだ。これも結局のところはもっともらしい作り話に過ぎないのだろう。で、次、分別しない理由。ドイツ。ドイツはリサイクル先進国として知られている。当然ゴミの分別には厳しいルールがあり種類に応じて事細かに分別しなければならない。そして多くの国民はそれに従っている。しかし中にはそういうルールに従わない者がいた。その中の一人に友人がなぜ分別を行わないのかを尋ねた。この時尋問された人物に関して言えばゴミの分別以外のルールはきちんと遵守する律儀な人物だったためなぜゴミの分別に限ってと疑問を持つ人間が現れるのも無理からぬことだった。その人は知人の問いにこう答えた。ゴミ回収業者がせっかく分別したゴミを一緒くたにして回収していくのを見たからだ。以下解説。ご当地事情系の都市伝説と言うべきだろうか。ドイツの徹底したゴミ分別回収システムは循環型社会のモデルとするべきケースとして日本でも割とよく知られていると思う。ゴミ問題に対する関心の高さが都市伝説として結実した例なのかもしれない。分別を否定するための良いわけとしては、都合が良さそうではある。日本でもゴミの回収に関するルールは次第に厳しいものになりつつある。同じような伝説が生まれることがあるのだろうか。もとも日本の場合は回収するゴミを曜日ごとに区別するスタイルが一般的なため業者が一緒くたというパターンを単純に輸入することは難しいか。で、次、兵役が生んだ悲劇。韓国。韓国には兵役の制度が存在している。この制度が時として秘伝物語を生む。男性が一旦兵役に入ると2年間は彼女と会うこともままならなくなるためだ。とあるカップルの男性にも兵役の時期がやってきた。ただじっと帰りを待つのに2年間は長すぎる。ある時残された女性は彼氏に面会するために彼のいる基地へと向かったのだがあまりに遠い道のりだったため彼女が基地に着いた頃にはすっかり日も暮れ面会時間は終わっていた。 当然二人の面会は叶わなかったのだが、女性は担当官にどうしても彼氏に会いたいと懇願した。すると担当官は女性を別室に案内した。だが担当官はそこで女性に暴行を働き、それを苦にした彼女は間もなく自殺してしまった。その後基地では奇怪な現象が相次ぐようになった。事態を重く見た上層部が調査を行った結果、暴行事件と女性の自殺が明るみに出た。そして女性を、おもろに弔ったところ怪現象もピタリと止んだという。で以下解説、亡霊が、開口を願って返事を起こすというタイプの話は用の東西を問わない普遍的なものなのかもしれない。そこに兵役の話を絡めてくるのが韓国風なのだろうか。兵役前後では恋愛関係が破綻する例は決して珍しいものではないらしく、時には地上のもつれを地で行くような凄惨な事件が起こることもあるという。そうした現実の秘伝物語に紛れ込ませることで、二前世って書いて何て読むか分かんないけど、高めたタイプの話なのだろうか。で、次。楊貴妃の末裔、過去中国。2002年、往年の大スター、山口百恵は、中国メディアのインタビューの中で、このようなことを言ったらしい。私は楊貴妃の子孫です。以下解説。週刊新潮2003年12月4月、12月4日号より。山口百恵さんは中国でも絶大な人気を誇っていたようだ。人民日報、新華社通信などのネット版の記事が上記のような情報を伝え、現地ではかなりの反響があったという。伝説のスター山口百恵がインタビューに答えたなどということになれば、日本のメディアも黙ってはいない。にもかかわらず、日本国内でそういう話が上がってないところを見ると、インタビューの存在は怪しい。しかし、山口百恵と楊貴妃を結びつけるミッシングリンクとして、以下のようなものが存在しているらしい。少々長くなる。沖縄出身の日本人山口氏が自分のルーツを探ったことがあった。その結果、氏は自分の先祖に楊明秀という中国人がいたことを確認した。中国には同姓の人たちを同族とみなす慣習がある。この論理でいくと、楊貴妃と楊明秀は同族であり、楊明秀の子孫である山口氏は楊貴妃の子孫となる。そして楊貴妃の子孫である山口氏と同姓を名乗る山口百恵もまた楊貴妃の子孫という三段論法が成り立つわけである。中国と日本では姓の概念があまりにも違うため、日本人的感覚では取るに足らない風説のようにも思えるが、中国人にとっては少なくとも建前の上では山口百恵は楊貴妃の子孫とする、言説にわずかの破綻もないことになるのだろう。ちなみにこの情報は掲示板での楊貴妃の墓が日本国内にあるという会話の流れの中で出てきた話。日本国内の楊貴妃の墓なるものは当地の観光資源として一定の役割を果たしているようだが、上記の都市伝説と合わせて考えると、楊貴妃日本渡来伝説を介して日中が共依存関係にあるようで面白い。で、次。挑発はいけない。北朝鮮。情報提供、稲葉白うさぎさん。北朝鮮では髪を伸ばすと脳に回る酸素を奪われてバカになると政府がキャンペーンを行っているのだそうです。5センチ以上はダメらしいですが、あの国でも女性は皆挑発のはず。モスクワのテレビ局でも放送したという話です。以下解説。おそらく北朝鮮の国民とて半信半疑といったところだろう。聞くところによると、彼らの間でもテレビの言うことは嘘ということになりつつあるようである。もちろん科学的根拠はないし、政府側の狙いも別のところにあるはずだ。純粋な意味での噂ではないが、国が温度取りとなって噂を広めるような真似をしているのはあの国ならではか。キャンペーンの内容は、テレビ番組で挑発の人の写真を紹介し、市民が口々に罵るというもの。で、次。エイズスイカ。中国。あるところに HIV に感染してしまった人がいた。悲嘆に暮れ、自暴自棄に陥ったその人は、思いもかけない暴挙に出た。自分の血液を抜き取り、それをスイカに注射したのである。このスイカは相当数が市場に出回っているという。 以下解説。2001年から2002年にかけて広まった噂のようである。あの広大な中国国内でも相当よく知られた話だというから、強力な伝染力を持っていたとして間違いない。もとも噂にある方法で感染者を拡大させられるかどうかは怪しいものだ。HIV を注射するモチーフは、感染血を注射してくる殺人者の噂など、エイズ関係の都市伝説にはよく見られる。そこにスイカが絡んでくるのは、赤い果肉の色が血の色を連想させたためか。落語か何かだったと思うが、こんな話が日本にある。国元と江戸を行ったり来たりする殿様が、1年ぶりで奥方に会えるという参勤交代の途上、気持ちが先走って高ぶってしまった。それを察した、地下侍が道端の畑でウリを取ってきて、殿様に用立ててもらうためにカゴの中に差し入れた。しばらくするとカゴの中から用済みになったウリが投げ捨てられた。1年後、その殿様が、殿様が同じ場所を通りかかると、ウリの子供が飛び出してきた。そのウリは殿様のことを父上様と呼ぶ。エイズには性感染症としての一面があるため、思わず連想してしまったが、さすがに中国の都市伝説とは無縁か。んで次、神男、出所不詳。神男は所構わず、そして相手構わず襲いに来る謎の存在である。肉体は持たず、従ってその姿を見ることもできない。犠牲者の体に刻みつけられた神跡と、時に神跡と共に残されるという異臭を放つ青灰色、青灰色の唾液のようなものだけが神男の襲撃を物語るものなのだという。以下解説。実のところ神男に関して確認できた情報はゲーム、ソウルハッカーズの関連のみ。海外ものの都市伝説本の中でもその名を見た記憶があるのだが、こちらは未だ再確認に至っていない。ウェブ検索でも神男に関する話はほとんど見られない。なんだか頼りない話ではあるが、どうも日本初の話ではなさそうな手応えだけはあるので、海外サイトに詳細な情報が掲載されているのかもしれない。その名前からは噛み癖のある透明人間を連想してしまうのだが、上述のように肉体は持たないのだそうである。ひょっとすると俗に言うかまいたち現象と同じものなのかもしれない。裂傷と交渉、似てなくもない。唾液らしいものの証言もかまいたちの塗り薬として一部の伝承に残るかまいたち傷のベタつきと同じものなのだろうか。で次、密林に生きるフィリピン、情報提供稲葉白うさぎさん。今は昔、私がフィリピンを旅していた時のこと。私が日本人であると知った現地のタクシーのおっさんは、ふとジャングルの奥に生きる日本兵の噂を話し始めたのでした。フィリピン版都市伝説とでも言うべきものだったのでしょうか。その時に受けた印象だと、フィリピンでは生存日本兵の噂は野人の目撃証言、過去日本で言えば土の子でもか程度の頻度と信憑性を持って語られるもののようだったので、帰国後に友人知人に対して日本軍の生き残りは珍獣の類かよなどと土産話をしていたものです。で以下解説。あの旧日本兵生存騒動の頃に投稿された情報、時期的には日本に第一報が届き、続報で詳しい情報がもたらされ、そろそろ生存兵本人なり仲介人なりがメディアの表舞台に出てきても良いのではないかという空気が広まりつつあった頃の投稿だったが、短い文章の中に騒動の顛末を暗示するような情報が含まれていたのが興味深い。結局生存日本兵の実在は確認されず、さらにはジャングルの奥で日本兵発見という噂は現地では珍しいものではなく、ならばなぜそのようなありふれた噂話が今回に限って大々的にクローズアップされたのかという疑問だけが残ったのは周知の通り。なお古い時期のフィリピンの噂話中に登場する日本兵のイメージは、野人、妖怪、殺人鬼を折衷したような超人的なものだったようである。このあたりの事情については以下の新聞記事を参照されたし、朝日新聞昭和34年1959年5月19日付、ルパング島行く2で、もう一つが毎日新聞昭和36年1961年2月4日付、海外こぼれ話。で次、カゴの中、アメリカ。 第二次世界大戦が激化の一途をたどっていた頃のこと、一人の出征兵士が戦地から帰還することになった。彼の妻は軍から指定された場所へと夫を出迎えに行くことになった。そして彼女の前に軍関係者の手によって一つの大きなカゴが運び出された。カゴの中に入っていたのは戦場で両手足を失って帰ってきた彼女の夫だった。以下解説。第二次大戦下のアメリカを駆け巡った不気味な噂、戦時流言の典型例としてルゲン拳銃の分野ではよく引き合いに出される。その背景にあるのは長引く戦争による社会の、嫌な戦い戦ムードであり、噂はそれを直接的に表出することができない社会的状況下での世論の変形したものであると解釈される。で次、バナナとナタ、フランス。一人の幼児が白昼のスーパーマーケットで思いもかけない死を迎えることになった。彼に死をもたらしたのはバナナの房から飛び出してきた小さな、違う、ナタじゃなかった、ヘビだった、ごめん、ヘビで、ヘビに噛まれたこの子は病院に運ばれはしたものの、ついには幼い命を散らせることになった。以下解説。1980年代初頭にフランスで流行した反復性のある噂、マムシ酒の話に近い雰囲気を持った話でもある。ヘビが死や恐怖のイメージに結びつけられやすいのは洋の東西を問わない傾向か。で次、検査結果、アメリカ。とある会社で麻薬の抜き打ち検査が行われた。従業員の中には不審エシャ不心エシャわかんねえもういて、その男もついに前日に麻薬をやったばかりだったのだけれど、ここで検査を渋れば結局疑われてしまう。男は仕方なくトイレに向かった。この検査は尿検査だった。ところが男が自分の尿を容器に収めて提出先へ持参すると、たまたま検査担当は不在で、しかもこれまでに提出された検査用の尿が放置されている。男は渡りに船とばかりに自分の容器と提出されていた適当な容器のネームラベルを貼り替え、何食わぬ顔でその場を後にした。後日この時の抜き打ち検査の結果が判明した。幸い男は検査に引っかからずに済んだが、上司は彼を捕まえてこう言った。君の検査結果は白と出た。ただし君は妊娠しているようだね。以下解説。当たり前といえば当たり前の話だが、麻薬検査と妊娠検査は共に採尿をするのだけれど、全く別の検査だ。日本にも似たような笑い話がある。検便を渋った過去、あるいは生理的な理由から便を用意できなかった学生が犬の糞で代用したところ、ひどい検査結果が返ってくるという内容だが、いやはや日本は平和である。以上、海外初に関するカテゴリーの話、まあ神々でしたけども、漢字読めないし以上ですね、はい、という感じでした。はい。で、ジータレス読み。ですね。824番。でも足の毛は少ないと。まあ、自分ですね。自分足の毛アップ。足の毛アップしてね、足をアップしたことあるから、その時に毛が少ねえじゃんっていう。毛が多いかと思ったよ。声の、あの、イメージからっていうね。声のイメージだけで、勘弁してくれって話ですけど、はい。で、825番、組み上げるホースがでかかったのか、そのダイバーがものすごい小人だったのかと。なんだ、木の上で焼死体がってやつね、ダイバー小人すぎだけどね。で、826番、マッドガッサーすごい、臭いヘをする人じゃないの、なんか違うらしいですよ、マッドガッサー。てか自分全然知らないし。てかそれを知ってるだけでもすげえと思うけど。うん。で、次。827、キムヨンヒーと。で、828番が、キムヒョンヒーのことかと。わからん。キムケンキーって誰かと思ったと。いや、だからわかんないから、そういう風にずっと読んでたんですけど。若いからあの事件知らないよね、と。ハチヤマユミという名の日本人になりすました女ね、と。わかんねえわ。なんかその事件の名前は知ってるんですけど、うん。で、829番、外前性と、二前性って読んでたやつね。わかんないから。 蓋然性というらしいですよ。で、830番、リってどんだけ同族多いのかと。もう多すぎですよ。同族だらけですよ。てか、そんなので同族っつってたらすげえな。まあ、ある意味同族なのか。すごいな。で、831番、山口桃江の父親って朝鮮半島の人じゃなかったと。それもわかんない。てか、山口桃江に関する情報が全然ない。自分は。ええ。でも中国でも人気だったんですね。すごいね。それはそうな、本当なのかな。で、832番、エイズウイルスって体外に出たらどれくらい生きていられるものなのと。俺に聞かれても困る。アテナがついてるけど。でもどうなんですかね、その、スイカにね、打ち込んでっていうやつで、実際に、まあ、実際にっていうか、まあ、本当にやったとしても、エイズウイルスっていうのはそうやってスイカにまあ打ち込んでから、どれぐらい残るもんなんですかね。それはわかんないですけどね。うん、その辺はさっぱりわかりません、ええ、で833番、ウリってウリじゃなかったのかと。で834番がウリのウリにだと。もうわけわかんねえ。ウリばっかりだ。いや、ウリはで833番さんのあの野菜のウリの方だから、ウリのウリにだわ。ウリのウリにだわ。合ってるか。合ってるけど、あっってるは合ってんのかな。でよくわかんねえ。で835、沿線と読むんですよと。あ、もう自分のあのところは最近あの漢字を教えてくれる赤ペン先生が多くてありがたいですね。助かりますよ、沿線です、はい、いや戦いね、いや戦ね。で836番、ナタとヘビは同じ漢字なんだから作者が工夫しろよって書いてあるんですけど、同じ漢字じゃねえじゃん。似てるっていうか、あのね、あんまりね、言い訳してもしょうがないんですけど、ここの書いてあるやつですね、わざわざね、車体にしてるんですよ、その文を。車体にしてるからね、で、車体にして青にして小さい字だから、たまにごちゃごちゃっとした字がね、ん?って一回読めない。その、パーッと全部これ自分初見でやってるんで、読んでるやつがね、ん?なんだこれ、なんて書いてあるっていうので一回止まるとにがあるんですよね。はい、そういうところもあってですね、まあ言い訳になりません。はい、で837番、だってイサムさんすごくガッチムッチしてる声だものと。ガッチムッチしてる声ってどういうことなんですかね、そんなにあれなのかな。そこまでそんなじゃないと思うよ。まあ20代中盤ですけどね。で、838番、朝鮮は下層民はひどい扱い受けるから位の高い名字勝手に名乗るせいで今は5種類ぐらいしか名字がないとかなんとか。はぁ、5種類かよ。もう全然、あ、もうあれじゃん、学校でもう呼べないよ。本当に5種類しかねえんじゃ全然。もうどうすんのよ。名字で呼べねえよ、人をよ。多分下の名前も結構同じような名前が多いような気がするからさ。同姓同名多いんじゃねえの。うん。てか、あれだよね、確かね、ブラジルとかも確か同じ名前の人がすごく多くて、あだ名みたいのつけないとなんか被るっていう話を聞いたことがあるんだけどな、かなり。サッカー選手でブラジルの選手は大体あだ名がついてる、その、ですけど、確かね。てか自分別にサッカーも詳しくないからあれなんだけど、確かそうで、ジーコとかも確かそうじゃなかったっけ、違ったかな。で、本名の方を使っちゃうと、まあまりにも同じ名前が多すぎて、なんか確かね、全然、うん、分けれないっていうことだったと思うんだけど、だからそういうあだ名がつくみたいなのがあったと思うんだけど、違ったかな。どっかで聞いた覚えがある。はい。で、次行きましょう。ですね、都市伝説的事件簿ってやついてみましょうか。でもこれはね、都市伝説にかかる参考情報として例示された事件、あるいは日常の事件報道の中で管理人が都市伝説的匂いを感じ、将来都市伝説に化ける可能性を感じ取った事件などを恣意的に拾い上げたもので、全て実際に発生した事件、事件の詳細を知るためのものというより、閲覧者各位の情報収集の足がかり、ネット検索、 ネット検索の一助程度の位置づけで利用されたしとか書いてありますね。まあ実際にあったやつっていうことで、これはちょっと都市伝説とは違いますけど、まあ消化する可能性があると、都市伝説の方にね行っちゃう可能性があるということで、まあ行ってみましょう。首なし自殺隊っていいやつから2003年2月11日富山県魚津市公園駐車場に止められていた車の中から首のない男性の遺体が発見された。男性の頭部は足元に転がっていた。当初は他殺の疑いが持たれたが、現場の状況から自殺と判断された。自殺した男性はナイロン製のロープを一端を近くにあった松の木にかけ、もう一方を自分の首に巻きつけた状態で運転席に乗り込み、車をスタートさせたと考えられる。車の推進力は男性の首を締め上げるには十分であり、ついには首を落とすに至ったと見られている。で次、赤い通り魔。2003年3月30日、愛知県名古屋市。看護師の女性が赤い割烹着に赤い自転車という赤ずくめの格好をした女に刺殺された。事件報道初期には女が捨て台詞にまた刺してやるからななどと叫んだという情報も流れ、変質者の、都市伝説の怪人めいた言動が話題になったのだが、後にこのセリフは誤報であったと判明。以後名古屋市内では同様の通り魔事件が続発したが、何件かの類似事件が発生した後、市内に住む女が容疑者として逮捕された。家宅捜索時、女の自宅からは殺人マニュアル本が押収されている。で次、携帯が爆発。2003年10月、オランダ。ノキア社製の携帯電話が爆発する事故が起きた。同社が行った調査の結果、爆発はノキア純正電池以外の電池を使用したために発生したものだと発表された。電池の不正使用による爆発などの事故は、携帯電話に限ったものではない。で、次。前も読んだけど、読む。手首ラーメン。1978年、東京都荒川区一帯、暴力団組員が内部抗争で幹部の一人を殺害。殺した相手の死体をバラバラにして各地に埋めた後、手首だけを持ち去ってラーメンのスープの出し取り用に使う鍋で煮込み、指紋から身元が割れないように証拠隠滅を図った。さらに、手首で出汁を取ったラーメンが荒川付近を流していた屋台で実際に販売されたという情報が流れた。後に手首で出汁を取るところまではしたものの、スープの匂いから客が異変に気づいて、事件が露見することを恐れて販売はしなかったことが判明。煮え残った骨を砕いて始末をつけた。ちなみに身元判明の死体は損傷が激しい場合、指紋よりもむしろ歯型などから身元がわかる場合が多い。で次、幼児による殺人。1957年5月22日、鹿児島県鹿屋田市、生後8ヶ月の女の子が自宅の近くの溝で体を荒縄によって縛られて死んでいるのが発見された。2日後、近所に住む5歳と6歳の子供の犯行であることが分かった。2人は家で寝ていた女の子を縄で縛り、40メートルほど引きずって溝の中に落とし、そのまま逃げていた。事件そのものの概要は以上だが、この事件はその後の経過に疑問点も多い。この事件がどのように語られたかは、メリケンおたまさんのサイト、うまい棒バカ一台に詳しい。で次、舌を噛んで自殺。2003年8月18日、福岡県北九州市、暴力団組員が手榴弾でクラブを襲撃する事件が発生。その後容疑者は取り押さえられたが、その際に舌を噛み切り自殺を図った。容疑者は死亡したが、後に直接の死因は取り押さえられた際の胸部圧迫であり、窒息死の可能性が高いことが分かった。舌を噛み切っての自殺は広く人口に、選球されているが、これだけで死ぬことはまずない。で、サンルーフの激突死。1989年、広島県、わかんない、 なんとか郡大野町、女性の運転するワゴン車が JR 山陽線のガード下をくぐる際、後部座席のサンルーフから頭を出していた女の子2人がガード入り口の鉄枠に頭を強打し即死、死因は頭部強打のようである。亡くなった2人は女性の知人の子供で、彼女の子供は助かった。事故直後、女性はかなり動転していたらしく、通行人に119番通報を頼んだ後、自分から近くの壁に頭を打ちつけて病院に搬送された。で次、人肉ソーセージ。1920年代初頭ドイツ、ハノーバー駅周辺で少年が行方不明になる事件が相次いだ。容疑者として逮捕されたのはフリッツ・ハールマン。彼は町で見かけた美少年を殺害し、その肉を牛の肉と称して売りさばいていた。被害者の肉の一部はソーセージにも加工された。死体の肉でソーセージを作るのは証拠隠滅の方法としてはまず合理的であると言ってよい。ただしハールマンの場合、目的はむしろ食人であり、殺人は目的のための手段であったようだ。そのため彼はハノーバーの吸血鬼と呼ばれた。で次、奇妙な書き込み。2003年2月、長野県佐久市、とあるアパートにあるほとんどの部屋の入り口に、アルファベットや数字などの意味不明な書き込みがされているのが見つかった。住民の話によると、この書き込みをしていったのは、浄水器の販売を断られたセールスマンだったという。集合住宅括弧の玄関ドア付近に住人でさえも気づかぬうちに何者かが意味不明の書き込みをしていく例が全国的に増えている。窃盗犯が盗みに入る家に目星をつけるためのものであるとか、穏やかならぬ疑念のつきまとう話題だが、この奇妙な書き込みの正体を決定的に裏付ける情報はまだない。次、津山30人殺し。日本犯罪史上類を見ない大量連続殺人。1938年5月21日、岡山県小俣郡で発生。西鴨村当時に住む青年が一夜のうち過去実質2時間にも満たない間に、同村内に住む村人33人を猟銃や日本刀などを使って殺傷した。事件の背景にあったのは閉鎖的な農村社会の因習であったと言われているが、この事件に財を取って創作された小説が横溝正史著の八墓村である。また現在の杉沢村伝説に影響を与えたであろう点も見逃せない。なおこの事件の犯人は一般に、土井睦夫の名で知られているが、意外にもそれが本名であるのか、後に発行された事件記録などで用いられた仮名であるかは判然としないようだ。限られたスペースで紹介するにはあまりにも得意な事件なので、この、事件に関しては以下のサイトを参照されたしということで、無限回廊ってところが、紹介されています。で次、木星号事件。1952年4月9日、伊豆大島。戦後初の民間航空機木星号が大島付近の低空を飛行中に三原山に激突した。乗員乗客らは全滅。当時の日本で最大規模の航空機事故となった。奇妙なことには生存者ゼロのはずの事故であったにもかかわらず、一部のマスコミが生存者の存在を報じ、中には椅子にかけて事故の体験を語る犠牲者の写真を掲載した新聞もあった。いるはずのない生存者の存在を伝えるこれらの報道は、ほんのちょっとした手違い勘違いから生じた大虚報だった。で次、首なしライダー。1984年5月24日、東京都葛飾区、水元公園でいいんだっけ、深夜にバイクで園内の乗り入れ禁止通路を走っていた高校生が、進路上に張られていたロープに首を引っ掛けて転倒、まもなく死亡した。公園には暴走族などが入り込んで付近住民を悩ましていたといい、ロープも彼らの行為に腹を立てた住民が張ったものと言われているが、真相は定かではない。走り屋同士のトラブルの可能性も指摘されている。首なしライダーの起源説に酷似した事件だが、死因は頭部骨折であって、首を切断されたわけではないようだ。で以上、これで、都市伝説的事件簿のところは、以上。 ですね。はい。で、次。次は別のところ。わらべ歌に関するところ。わらべ歌の歌詞は難解で、何やら曰く因縁のありそうなものばかりです。実際のところ、多くのわらべ歌においてどういう経緯からその歌が生まれ、どういう意味が託されているのかといったことははっきりしていません。そのためかどうか、わらべ歌にはいろいろな解釈が求められるようです。実際に歌が成立したのと同時期から伝承されてきた起源説、民族学的交渉が通俗化したような、したかのような説、あるいは後付けの、法類わかんないなど、諸説このふんふんで、何が真実なのかよくわかりません。このコンテンツではそのようなわらべ歌の起源にまつわる噂を集めておりますということで、かごめかごめから情報提供、ミレイさん。ある男の子が歌を歌っていると女の子が近寄ってきました。何歌っているの？男の子はとっさに言いました。かごめかごめって歌だよ。その日からかごめかごめは村のブームになり、遊びも生まれてきました。しかしこの歌にはとても深い意味があったんです。実はこの男の子は妊娠していた母親を何者かに路線に突き落とされたのです。当然母親は死んでしまいました。男の子は母親とお腹の中の赤ん坊を持ってこの歌を作ったのだそうです。まずかごめかごめという部分はいいとして、かごの中の鳥はいついつであるという部分です。訳すると、腹のお腹の中の赤ちゃんはいつ出るので、夜明けの晩に鶴と亀が滑ったというのは、夜明けの晩に母とお腹の中の赤ちゃんが線路に落ちた。後ろの正面誰というのは、線路に落としたやつは誰だという意味です。で、管理人中。日本最初の鉄道は明治5年1872年、新橋横浜間に開通。かごめかごめの成立時期は一説に江戸末期から明治初期、もちろんもっと古いものだとする説もある。で、次、トーリャンセ。情報提供ともさん。子供のお祝いに天神様に行く、行きはよいよい帰りは怖いというフレーズのあるわらべ歌は、子供を間引く意味が隠されていると聞いたことがあります。で、情報提供カエルの子さん。声に出して読みたい日本語にちょっと訳みたいなのが書いてあって、それは貧困の時代に間引きというか口減らしのために天神様のある山に行って子供を殺したって感じで書いてありましたね。で、次、情報提供あやめさん。私は関所の関税のことを歌った歌だと聞いたことがあります。根拠は不明。で、情報提供北階段さん。私が聞いたのはこの歌は、被差別部落在住者がやんごとなき用事のため外に出たい、なんとか脱出はできたが戻るときに見つかったら死刑だというようなものでした。で、管理人中。この他には、川越城内にあった、三好の天神へお参りに出かける歌で、城内の警備が厳重だから怖いのだという説も、解釈はいろいろのよう。で、次、ドナドナ、情報提供、キリアンさん。同様、ドナドナについて、あの歌は強制収容所に送られていくユダヤ人のことを歌った歌だとも言われています。管理人中。ドナドナは1940年前後に作られた歌で、いわゆるわらべ歌とは少し趣が異なる。意外にも作詞者はには諸説あるが、やはりユダヤ人が絡んで生まれた歌であることは間違いなさそうだ。日本に持ち込まれてからは何度か詩の改編が行われている。で、今のは、ドナドナドナって書いてあって、拳を乗せて、で、ドナドナドナドナ、二馬車が揺れる。定規が原稿版、教科書などにはこの歌詞で掲載されているようだが、初期にみんなの歌で流されていた頃の歌詞は以下のようなもの。ドナドナドナドナ、悲しみをたたえ、ドナドナドナドナ、儚い命。 悲劇性の強い歌詞だったため、訳者が表現を婉曲的に改めたらしい。オリジナルでのこの部分はドナドナをひたすらリフレインする。一見するとスキャットのようなドナドナは、この歌の古いバージョンにおいてはドナドナではなくドネイドネイとなっていることがあるらしい。ドナドナの子牛をユダヤ人の見立てであるとする論の中では、これをユダヤ語のアドネイという単語とみ、主よという呼びかけの意味であるとする解釈が多いようだ。で、以上。これで、わらべ歌に関するやつは終わり。ちょっとでしたけど。はい、で、ちょっとジータレス読み。839番。電池爆発の話は都市伝説になるとは思えないが、市場が垣間見えるな、と。電池爆発か。電池爆発でポンっていくのか。でもどういうあれでポンっていくのか、あんまりよくわかんないんだけどね。うん、まあその辺別に専門家じゃないから、詳しくないから分かんないっていうのがあるんですけどね。都市伝説か。で、840番ホラーと、うん、ホラーです。はい、ありがとう。ホラー街のホラーですよね、これね。はい、ありがとうございます。はい、で、841番、主よって読んでたやつは主よ、主なの、似たようなもんじゃねえの。あれ違うの。ダメだ、全然わかんねえ。わからん、わからん。で、次、俗信倉庫、名前の通り俗信迷信の類を置いておきますということで、これもまた短いです。青楼病死っていうやつからいきましょう。妊婦が葬式に出ると黒いあざのある子が生まれる。妊婦が死人に触ると黒いあざのある子が生まれる。妊婦が死人を見ると黒いあざのある子が生まれる。妊婦がサメを食べるとサメ肌の子が生まれる。妊婦がウサギを食べるとウサギ唇の子が生まれる。妊婦がナマコを食べると骨のない子が生まれる。で、初卵、初卵を食べると安産、便所掃除をすると綺麗な子が生まれる。相馬み相原みすると、勝ち負けができる。注意、同じ家で二人が同時期に妊娠出産すると片方が死ぬ意味、家畜との相馬みも嫌われると。で、双子は畜生バラ、男女の双子は上司者の生まれ変わり、男女の双子は前世の夫婦。当時にカボチャを食べると病気をしない。トラホームになったら紙に加藤清正と書いて顔に貼る。死人を猫がまたぐと死人が生き返る。っていう話。で、次、衣食住に関して。焦げ飯を食うと婚礼の日に犬に吠えられる。セギ飯に汁をかけて食べると婚礼の時に雨が降る。ご飯に醤油をかけて食べると虫が湧く。食べてすぐ寝ると牛になる。で、食べ合わせについて。スイカと天ぷらは良くない。うなぎと梅干しは良くない。蕎麦とタニシは良くない、っていうか食べない。で、ミョウガを食べると物忘れする。茶柱が立つといいことがある。箸を長く持つ子は遠くに、短く持つ子は近くに嫁ぐ。敷居を踏むと出世しない。で、次、朝と夜に関すると。朝、坊主に会うと不吉。夜に口笛を吹くと蛇が出る。なたじゃない。夜に口笛を吹くと泥棒が来る。夜爪を切ると親の死に目に会えない。たび靴下を履いて寝ると親の死に目に会えない。夜干しすると子供が夜泣きする。火遊びをすると寝小便をする。 で次、動植物に関して。いきなり読めねちょっと待って、これ調べさせてわかんねえぞ、これなんて読むんだろう。草冠に名前の名と書いてなんて読むんでしょうか。真面目にわかりませんその後に荷物の荷と書いてあるんですが、これは苗画かってか、上も苗画って書いてあったか。あ、苗画だった、ごめん。で、行きましょう。動植物に関して、苗画は盗み植えしないと根付かない、山椒は盗み植えしないと根付かない、山椒の木の前で歌うと枯れる、朝雲は吉、夜雲は凶、蛇を指さすと指が腐る、蛇の抜け殻を財布の中に入れておくと金が入ってくる。で、次、体とか性の話。爪を燃やすと発狂する、髪を燃やすと発狂する、これ当たり前じゃないかこれ。で、やけどは、女院に触れると良い、ミミズに小便をかけると性器が腫れる。で、次、天候に関するやつ。猫が顔を洗うと晴れ、朝焼けは雨、夕焼けは晴れ。以上はい、ということで、短かったですけど。で、次、行く前に、レッスン見ですね842万、ドナドナ聞いてるとへこむ歌だよねと、あれを学校でみんなで歌ってると何でしょうっていう気はしてくるけど、はい、ピンポンピンポンなりましたけども、はい、で、843番、ニサムさんこんばんは、今日もいい声ですねと。いい声じゃないですよ、はい、でもこんばんはです、はい、ここのとこ、寝てから配信始めてることが多かったので久しぶりですと寝てから配信始め、あ、自分ちょっと遅かったですかね、やってたのね、はい、お久しぶりです、はい。てか、書いてあることの、この、見る限り、多分、あんまり聞いてて、聞いてる期間が短い方じゃないかなと思うんですけどね。おっさんって書かないあたりがね。で、まあいいや。で、844番。アーメンってのは、アドナイメナクナーメンだっけなーの略だとか聞いたことあるなと。アーメンっていうのは、アドナイメナクナーメン、アドナイメナクナーメン、アドナイメナグナーメン、アーメーメン、アーメン、わかんねえけど。あ、そう。ずいぶん略したね、それね。で、845番。トラホームって何？タマホームの仲間と。あ、タマホームね。うん、てか、タマホーム全然関係ないけど。てか、自分もトラホームってよくわかんないですね、正直。トラホームって何だったんですかね。トラホームになったら紙に加藤清正と書いて顔に貼るって書いてあるんですけど、トラホームって自分も分かりませんでしただって顔に貼るんですよ、加藤清正って書いて、よく分かりませんさっぱり自分はちょっとよく分かりませんけど、はい。で、次、846番、話聞いてなかったけどトラホーマーの間違いじゃないと。トラフォーマーっつうのは何すかああ、もう全然わかんない。また調べます。トラフォーマー。トラフォーマーっつうのは何ですかね。もし、知ってる方がいたらっていうか知ってると思うんですけど、教えていただきたい。トラフォーマー、もうなんかドラクエの魔法みたいなもん、なんかもう。トラフォームってあったよ。トラフォーム。トラコーマに同じ。トラコーマってなんだよ。トラコーマ。クラミジアの一種の感染によって起こる結膜炎。結膜の充血、まぶたの裏側の水ぶくれの多発、視力の低下などの症状を呈し、角膜が濁って失明することもあるトラホームだそうですよ。トラコーマという、クラミジアの一種の感染によって起こる結膜炎のことでトラホームとも言うと。タマホームでもねえし、トラホーマでもないし、ねえ、 メラゾーマでもないですよ。で、次、847番。真ん中、ど忘れしたんじゃねと。これ、アドナイメナクナーメンのやつは、ああ、そうか。もう、アドナイナーメンになってんだよね、多分ね。で、アドメーンとは言ってて、で、アドメンじゃあれだからな、アーメンにするみたいな。女子高生の話じゃないですけど。で、848番。山椒の前で歌うと木が枯れるのか、ジャイアンの歌でも聞いたんじゃないのと。ぜひやってほしいですよね。てか、あれは兵器ですからね。ジャイアンの歌はね、あんだけね、空気が揺れるぐらいの発声はね、ある意味素晴らしいですよ。グワングワン揺れてますからね、画面ね。それはすげえって話ですけど。山椒の前で、なんでそういうのが出てきたのかよくわかんないですけどね。あんまりその、流れがよくわかんないですよね。なんで山椒の前で歌うと、木が枯れるっていうのができたのかどうかはよくわかんない。てか、トラフォーマーのやつで加藤清正って書くのも自分はちょっとよくわかんない。加藤清正っていう、人との何かが関連してるんでしょうけど、まあ、全然わかんないですね。で、そうですね。うわ、なっげえ、どうしようかな。豊川信金と佐賀銀行っていうのがあるんですけど。これはすごいね。行ってみましょうか。行ってみましょうかと思ったけど、上の4行だけしか読みません。詳しい内容は、調べていただきたいということで。じゃあ行きましょう。2003年の年末、佐賀県でとあるチェーンメールが飛び交いました。内容は、当地にある佐賀銀行の経営不安、経営破綻の可能性をほのめかすものでした。もちろんこの内容は全くのデマでした。約2ヶ月後の2004年2月17日、佐賀県警と佐賀署がこのデマメールを送信した佐賀県内の女性を信用毀損容疑で書類送検しています。このことが報道されたときに、騒動がどの程度の広がりを見せたかについても報じられていました。それによると、騒ぎの時に引き出された現金の額は、前年同日に比べて120億円ほど多い約180億円。件数にして3万2000件増の9万2000件だったとのことです。2月17日版読売新聞ウェブ版より。で、これはですね、よく似た騒動が佐賀銀行から30年前の1973年昭和48年の12月13日に愛知県で発生していますということですね。それが豊川信金の話ですと。まあ、同じような流れということですね。で、言った849番、トラホーマって覚えてたよ。このラジオ聞いてて初めて勉強になったよと。初めて勉強になった。つか勉強になると思え、勉強になるようなことはあんまりやってないけどね。まあ、とりあえずありがとうございます。はい、勉強になりましたが。というわけで、次。民話伝説語りのところ。そうだな。行ってみましょうか。これは長いですね。伝説民話をまとめてありますということで。あ、でもこれ俺漢字があれだからかなりミスる可能性あるけど、まあ行ってみよう。まず八尾日岡天って書いてあって、わかんない。800日岡天と人魚の肉っていうので深い、福井県もう初めからこけてますけど、で行きましょう。福井県小浜、小浜市は、小浜市は県の南部、京都府と隣接しそうな位置にある。小浜といえば人魚の肉を食べても何百年も生きながらえた800匹岡天の伝説で有名だろう。読めない。伝承によると、ある時小浜あたりで珍しい魚が獲れたのだという。そこでそれを食べてみようということになり、近郷の主だった者がその魚を食べる宴会に招かれたのだが、やはり得体の知れない魚ほど薄気味悪く、誰一人口にはしなかった。 皆その場は食べるふりをして懐に隠したり、キロで道にその魚の肉を捨てるなどしていた。しかし一人の男が肉を捨てないまま家に帰った。すると父親の帰りを待ちわびていた娘が、何か土産はないのかとせがむ。酒に入っていた男はついうっかり、酒の席で出され、そのまま懐に忍ばせて、あったあの魚の肉を娘に食べさせてしまった。後になって青くなったものの後の祭り。しかし幸いなことに娘の体にはその後も変調はなく、健やかに育っていき、無事に嫁にやることができた。だが娘の悲劇はそれから始まった。何十年が過ぎ、夫が死んでも娘は若いままで一向に年を取る気配がない。やがて若身の不幸を嘆いた娘は出家し、その後数百年を生きた後、故郷の大浜で、亡くなったのだという。これがその800匹、にゃにゃの伝説で、彼女が食べた肉が人魚の肉と言われるものだ。もっとも人魚とは言っても、アンデルセンの童話に出てくる人魚姫のようなイメージではなく、むしろ人面魚の、体に近いものらしい。で、さっきのやつはヤオビクニまたは800ビクニビクニだそうです、はい、ビクニなのかヤオビクニっていうのらしいですね。で、次行きましょう、姫路城の会兵庫県。姫路城のミステリースポットといえば、宮本武蔵の妖怪退治伝説がある天守閣最上階の長壁神社長壁神社のようである。この神社はもともと天守の立っている丘に祀られていたものだが、築城の時に城の外へ移されたのだそうな。ところがそうしたところ返事が相次いだので、城内しかも天守閣の最上階という城郭建築の最も象徴的な部分に移されたものである。確か宮本武蔵が退治したという妖怪は長壁神社の祭り神が霊落したものだったという思うが、その辺の記憶は定かではない。また姫路城内には腹切丸という何やら穏やかではない名前の一角がある。もっともここは名前こそ物騒だが、実際にここで切腹したり斬首刑に処せられたりした者はいないらしい。この場所の構造が処刑場のように見えるため、そう呼ばれているだけのようである。そして極めつけはお菊井戸である。これは井戸から出てきて1枚2枚と皿を数える幽霊、お菊の伝説で有名な井戸である。番町皿屋敷といえば江戸時代の怪談だと思っていたのだが、元になった事件は戦国時代1500年頃のことのようだ。有名な怪談はうろ覚えの記憶だが、お菊が主人が大切にしていた10枚一揃いの皿をついうっかりなくしてしまい、その責めを負って井戸に投げ込まれ殺された話であった。実際には微妙に違うらしい。お菊は、家中に、防犯人長犯人がいることを、言い名付け許した婚、結婚の婚に告げ、その方は、そのことを主に伝えたのだが、最終的にはこの、長藩が成就してしまい、お菊たちが粛清にあったというもののようだ。いずれにしても殺されてしまったお菊さんは気の毒である。で、次、埋蔵金伝説。岐阜県白川村近辺はその地形のゆえか大小さまざまのダムがある。したがって道も湖の湖畔を走る機会がちょくちょくある。合掌集落のあたりを抜け、湖畔の道が白川街道と呼ばれるようになり、しばらく行くと、保存の木の脇ほき脇わかんないという地区がある。注意していないと見落としてしまいそうだが、このあたりに気分上埋没地、帰る雲の城の埋没地という看板がある。こう書くとただの城の遺構のようだが、この帰り雲というらしいですね。帰り雲、城跡は、そんじょそこらの城跡とはちょっと違う。ここには埋蔵金伝説が存在しているのである。伝承では、本能寺の変の後、金森長編の、平統一戦が行われていた時期、この城を拠点にしていた内ヶ山氏は、領内にある金山からの収入で城内に莫大な軍資金を用意していたのだという。結局内ヶ山氏は、長近に標準の意を示したのだが、会談を終えて異常に帰ったその晩、地震による山津波が起こって城と城下町を飲み込んでしまった。帰り雲城は城内に大量の軍資金を抱え込んだまま地中に没しているというわけだ。一説には帰り雲城の瓦は金色に輝いていたとか、 そこまで行くと少しうさんくさくなってくるが、ロマンあふれる場所には違いない。ただ残念ながら一応埋没地ということになっている場所が本当にカエル雲城跡なのかどうかは怪しいし、城そのものの存在も史実と伝説の境界付近まで、危うくさまよっている。なお、帰り雲城伝説に関して、城下に住んでいた名医が城の滅亡を予知して城下から逃げ出したという昔話もある。この名医は人の脈を取ることで病人の状態を的確に見抜くことができたというが、ふとしたことから帰り雲城下の人々は見るからに健康体であるのに誰一人として脈を取れないことに気づき、この城が滅びの運命にあることを悟ったのだという。他にもいろいろな伝承、伝説は存在しているようである。帰り雲城の存在、そして埋蔵金伝説も、すなわち事実無根の話とは言えないのではあるまいか。で次、その後の浦島太郎、長野県。次なる経由地は、寝角の渡航。竜宮城から帰った浦島太郎は、どうやらその場ですぐ玉手箱を開けたわけではないらしい。日本各地を旅した後、最後にたどり着いたこの地で、ついに玉手箱の蓋を開き老人となったそうだ。つまり、竜宮城で過ごした夢のような日々から目覚めたのが、この寝角の渡航。というわけである。神格の渡航。わかんない。確か浦島太郎は、丹後半島あたりの、昔話だったように記憶している。徒歩の場合、直線距離でも木曽の山奥までは結構な距離だ。もちろんそこに日本各地を渡り歩いた道のりも上乗せされるわけだから、太郎の旅というのも随分遠い道のりだったということだろう。そんな太郎の偉業を記念して、彼の地には浦島堂が建立されている。浦島堂そのものは大して大きくはない。祠というのがちょうど良いくらいのサイズだ。中州という表現は正しくないと思うが、木曽川の流れに大きくせり出した巨大な岩の上、さほど背の高くない木立の中に建てられている。んで次、柴田勝家の首なし武者、福井県。柴田勝家の命日と伝えられる旧暦4月24日になると、足羽川にかかるつくも橋あたりから福井市近くの街道沿いに首のない武者行列が現れるのだそうだ。それだけでも不気味だが、それを見たことを人に告げるとたたり殺されるのだという。また江戸時代にその様子を絵に描いた人がいたのだが、その後その絵は持ち主には不幸が相次ぎ、最後の持ち主は火事で家もろともその絵を失ったということだ。で次、モーゼの墓、石川県。押水町は日本国内にありながらモーゼの墓があるという。青森県トライ村、現新京村と並ぶ不思議の町である。モーゼは大魔神よろしく航海を叩き割ったあのモーゼである。どういうわけか終戦後、米軍がやってきてこの墓のあたりを調査していったとか、調査結果は一切不明。そういう不思議な噂もある。なぜモーゼと日本の固い仲が結びつくかによい、ついてたが、これは竹内文書という古文書にそう書いてあったらしい。古来、村にキリストがやってきたという説の根拠になっていた古文書も確か同じような名前だった。で注意、竹内文書に書かれた、古代日本史は政治とあまりにかけ離れているため、一般に資料としての信憑性は認められていない。同じく本当に古文書と言って良いものであるかどうかも疑問視されており、伝説と呼ぶには少々歴史の浅い言い伝え。で次、九尾の狐と殺生石、京都府。平安神宮の少し手前、岡崎あたりに殺生石の一部で作られたという鎌倉地蔵があるらしい。殺生石とは、これは鳥羽天皇でいいのかな、鳥羽天皇の、時代に、玉前を名乗っていた現れた九尾の狐が変化したものだと伝えられている。九尾の狐、はインド、マハラジャの火曜夫人や中国院の、中王旗、脱旗などによって国王を悪政に走らせて国を滅ぼしてきたという妖怪である。それが日本にやってきたと、やってきて退治され、怨念が石となったのが殺生石とされる。殺生石は那須のものが有名だが、福島、栃木、長野、新潟、愛知、岡山、山口、大分にもあるらしい。京都にあるのもそのうちの一つというわけだ。で次、 一条戻り橋、京都府。一条戻り橋、合ってるかどうかわかんないけど、は、生命が妻から気味悪がられた式神十二神将を隠したという伝説の伝わる場所である。もとも、戻り橋は生命以前から現世と異界の接点と考えられていて、式神云々の話以外にもいろいろな怪談が伝わっている。生命が殺害された父親の蘇生に成功したのも、渡辺綱の、鬼退治の話も舞台は戻り橋だ。戻り橋という名前にちなんで地元の人は出征兵士などにはこの橋を渡らせ、花嫁には渡らせないようにしたのだという。あとはこれから軽視する罪人もこの橋を渡り、真人間になって再びこの世に戻ってくるようにと願ったという話も聞いたことがあるような気がする。この話は記憶が不確かなので間違っているかもしれない。現在では川も橋もコンクリート作りになっており、言われなければそういう因縁のある場所という感じはしない。で、次、珍しい皇帝の皇の寺、わかんない、金光寺で、小野、これ小野のなんて読むんだろう、わかんねえや。草冠に、これも皇帝の皇なのかな、下にな、わかんねえや。で、京都府行きましょう。神光寺の井戸は小野なんとかが地獄へ行くのに使った通路だという伝説が残っている。なんとかは百人衆で三義なんとかとなっているあの人である。全部なんとか同じ感じ。昼は人間界の宮中で働き、夜は閻魔大王の元で働いていたそうである。なお、神光寺の陸道とか、あるいは六原というのは、かつての地名、ドクロ原から来ているらしい。なんでも、この一帯では、かつておびただしい数の人骨が出土したのだそうな。もう聞いてる人よくわかんねえよ、これ。何言ってるか。なんとかばっかで。で、次。武田信玄の最後、過去愛知県。信玄はその途中信濃、長野県の駒場で、阻したとされているのだが、野田城には信玄の死にまつわる一つの伝説がある。病気療養のために野田城に滞在していた信玄が、ある晩美しい笛の音に誘われて城外の様子を見たとき、火縄銃を備えた狙撃兵に暗殺されたという話である。野田落城に関しては信玄の死にまつわる一つの伝説が残されています。野田城に籠城する将兵の中には、村松宝久という名手がいて、彼が横と吹き鳴らす船の音は敵軍の総大将である信玄でさえも楽しみにしていたといいます。ある夜、船の音に誘われた信玄が姿を現したとき、城内から一発の弾丸が放たれました。この弾丸は武田軍が鉄砲に対する防御のために設置していた竹の束を貫通し、背後に控えて船の音に聞き入っていた信玄に命中し、それが致命傷となって信玄が没したというものです。信玄暗殺に関する真偽のほどは分かりません。あるいは徳川型のプロパガンダだったのかもしれませんが、新庄市内の創建寺には信玄を狙撃したと伝えられる信玄砲が伝えられています。で、次、奥三河天狗伝説、愛知県津具村はじめ奥三河の、北しだら郡内には天狗伝説が残っている。おもの木近辺には天狗棚や五番石、山といった山がある。天狗棚はそのものズバリ、天狗の山だが、五番石山も天狗伝説にまつわる山だ。近隣の村に住んでいた五の名人が山に住む天狗と五の勝負をしたのだが、その勝負に負けた天狗が悔しくて、五石をしっちゃかめっちゃかにしたという話が残っている。で、次、戸隠という地名、長野県。タジカラオはアマテラスが岩戸の隙間から外の様子を伺っていたとき、力任せに岩戸を放り投げた大力の神で、そのとき地上に落下した岩戸が戸隠れの山になったという伝説がある。で、次、牛に惹かれて善光寺参り、長野県。善光寺といえば牛に惹かれて善光寺参りの昔話も有名。ごくかいつまんで説明すると、ちょっと性格に問題のあるおばあさんが図らずも暴走した牛に惹かれて善光寺までやってきて寺にお参りしたことで改心したという話である。で、次、 長尾楽城伝説、石川県。七尾楽城については一つの言い伝えも残されています。城を取り囲み兵糧攻めを続けていた謙信は織田軍が七尾に向かっているとの、知らせを受け、城に対して大掛かりな攻勢を敢行する田舎の判断材料とするため城内の様子を探ることがありました。水手も切り乾きに苦しんでいるはずの城内の、中ではしかし、城兵が豊富な水で馬を洗っている様子を見て取ることができました。川やからで、城内が疲弊しきっている状態であれば攻撃を仕掛ける心づもりの謙信でしたが、どうやら兵糧攻めの効果は薄かったのではないかと判断しかかりました。ところがその時どこからともなくやってきたカラスが馬を洗っていた水をついばむのが見えました。水に見えていたのが実は米であることを見抜いた謙信はすぐさま城に攻撃を仕掛け、七尾城はついにその攻撃に耐えきれず陥落したと伝えられています。馬で米を洗うというある種の計略は籠城時に割とよく行われていたもののようで、遠目に見ると流れ落ちる米は本当に水のように見えたそうです。なお七尾城のエピソードに似た伝説を持つ城も他に存在しているため、話そのものは後世に後付けされたものなのかもしれません。で次、夜泣き石の言われ、静岡県。昔一人の妊婦が、俗に殺された。婚祭の時彼女は子供を産み落とした。子供を慕う彼女の霊は、傍らにあった石に乗り移り夜ごと泣き続けた。夜泣き石の言われである。夜泣き石の話には後日談がある。赤ん坊は成人後に刀の研ぎ師となるのだが、ある時刃こぼれした刀が彼のところに持ち込まれた。母親が、俗に惨殺された時、傍らにあった夜泣き石が刀の刃を止め、それで自分が生き延びたことを知っていた彼は、もしやと思って持ち主に刃の欠けた理由を問い詰めると、若い頃演習で妊婦を殺めた時に近くにあった石を切ったせいだと答えが返ってきた。で次、霊犬伝説、霊の犬の伝説。長野県と静岡県。その昔花園天皇の治世だったというから、今から700年ほど前の話である。信濃駒ヶ岳の麓にある高禅寺でどこからともなくやってきた一匹のメスの山犬が5匹の子犬を産んだ。寺の和尚もこの山犬の親子の暮らしぶりを見守っていたのだが、子供たちが母犬と区別できないほどに育った頃、母親と4匹の子犬は山へと帰っていた。しかしどうしたことなのか、5匹の中でもひときわたくましい利発だった子犬だけが寺に残っていた。何かと親子に目をかけていた和尚は少し不思議に思ったものの、この1匹が寺に残ったことを大層喜び、これを疾平太郎と名付けて、育てたと。で同じ頃、遠州の見つけ宿あたりのこと、村人に人見悟空を要求し、これに従わなければ近隣の田畑を荒らして凶作をもたらす神がいた。秋祭りの頃になると毎年のように村の家の小口に白羽の矢を立てるのである。矢を立てられた家は娘をこの悪の神に差し出さなければならなかった。村人たちは背に腹は変えられぬと仕方なくこの悪神の要求に従ってはいたが、やはり娘を煮えに差し出さなければならなくなった家の者の悲しみは言いようもないほどだった。ある年のこと、この悲劇を見かねた見附天神社の社僧一日坊弁尊は何か手立てはないものかと物陰から人見悟空の様子を伺っていた。果たして正体不明の怪物が白木の箱に入れられた娘を求めて弁尊の前に姿を現した。いや、見えたのは怪しげな影だけだったと言った方が正確かもしれない。しかしその怪物は奇妙な歌を歌っていた。今宵今晩このことは信州信濃の高禅寺疾平太郎に知らせるな。その直後、人見悟空の娘の悲痛な叫び、弁尊は、怪物の恐れる信濃高禅寺の疾平太郎を探すために旅に出た。旅を続けた弁尊はついに高禅寺の疾平太郎の噂を耳にするが、彼が探し続けた勇士疾平太郎はあろうことが犬なのだという。これには弁尊も落胆したが、太郎を知る人は皆口々に太郎を褒めた。 ベンゾンもついに、せっかく長い道のりをやってきたのだからと太郎の顔だけでも見ていこうという気分になった。そして太郎と対面を果たしたベンゾンはその聡明さと精湛さに感じ入り、これならばあるいはと認識を改め、光禅寺の和尚に一冊を話した。和尚もベンゾンの話に不思議な縁を感じ、怪物退治のために太郎を貸し出してくれた。そしてその年の秋祭り、ベンゾンは太郎を白木の箱に入れ、少し離れた場所から様子を伺っていた。同じく箱を運んできた村人たちもベンゾンと同じく何が起こるのか固唾を飲んで見守っていた。やがて去年の同じ日にベンゾンが聞いたあの歌が聞こえてきた。怪物はひとしきり箱の周りをうろうろしていたが、やがて箱の蓋を取ったようだった。その瞬間、箱の中に潜んでいた太郎は猛然と怪物に体当たりした。ガタガタと激しい物音に混じって二つの声が聞こえてきた。一つは太郎の方向だった。もう一つは怪物の叫び声だろう。暗くてはっきりとしたことは何もわからない。ベンゾンと村人たちは血も凍る思いで暗夜の格闘の成り行きを見守っていたが、やがて二匹の死闘は終わったようだった。しかしその場に居合わせた者は恐怖のために戦いの結末を見届けに行くことができなかった。そして夜が明ける頃、意を決したベンゾンが昨夜の戦いが行われていたあたりまで行ってみると、血の海に倒れ込んだ怪物の、体を見つけた。怪物は年経た猿の化粧だった。しかしそこに太郎の姿はなかった。同じ朝、昨夜が見つけの秋祭りの期日であることを知っていた光禅寺の和尚は、矢も盾もたまらず寺の山門の前に立っていた。すると、東雲の道を何かが近づいてくるのが見えた。はじめは小さな黒い点だった。それは寺に近づくにつれて犬の形になっていた。太郎だった。その足取りはよろよろとしておぼつかないようだった。ようやく和尚に抱きすくめられても、太郎には以前と同じく和尚にじゃれつくだけの力は残されていなかった。全身に深手を負いながら、それでも恩のある和尚のところまで帰ってきたのだった。太郎は和尚に抱かれながら息絶えた。和尚と村人は光禅寺の境内に太郎を手厚く葬った。以上、これが霊剣伝説だそうです。はい。というわけで、次行きましょう。てか行く前にジーダレスミ、851番、岐阜の白川村近くで育って20年経つけど、埋蔵金、金の字が違う、あの筋肉の筋になってるけど、の話は初耳だなと。今度実家に帰った時に掘ってみるよと。どこどこ掘んの、どこを何で掘るの。で852番、モーゼの海割りは神の鼻息らしいよと。すげえ。ふんってやったら、もう割れちゃうんだ。もう鼻息すごすぎ。鼻の穴でかすぎ。で、853番。小野の高村っていうらしいよ。ちなみに元祖妹萌えの人だったとか。小野の高村。小野の高村。小野の高村？小野の高村か。わかんねえ。小野の高村ね。どこのあれだか忘れちゃった。はい。ということで、ありがとうございます。またなんでいろいろ知ってんだろうな、すごいね。はい。で、これはどうなんだろう。あ、これはダメだな。これは微妙だな。ブログの方行っちゃうとあれだから。あ、またこれ長えな。関東大震災のやつは長いな。関東大震災のやつはちょっとあれだな。じゃあ、これはどうかな。オルレアンの噂っていうやつ。これを最後にしましょうか。はい。これを最後にして終わりにしましょうか。うん。じゃあ行きましょうかね。オルレアンの噂。とは、1969年5月、フランスのオルレアンに流れた女性誘拐の噂のことです。エドガール・モランの同名著書から名前を借りて、当サイトではこの噂のことをそう呼んでいます。この噂に関する主な情報はこの本から得ているので、まずはこの本の内容に沿って噂の概略を。オルレアンは、パリの南方100km ほどのところにある、当時人口十数万人の地方都市でした。 この町にあるブティックで女性が消えるという噂が流れたのは1969年5月のことでした。最初の頃の噂は、若い女性がブティックの地下にあるという試着室に入ると催眠性のある薬品を嗅がされたり薬物を注射されたりして前後不覚になったところを誘拐され、外国の売春宿に売り飛ばされていくというものです。当初は1件だけだとされていた女性誘拐を行っているブティックは次第に数を増やしていき、最終的には全部で6件のブティックと靴屋がこの事実無根の風聞の対象とされました。実はこの6件の店舗のうち5件までがユダヤ人経営の店であり、残る1件も噂の少し前、ユダヤ人の前店主から引き継がれた店でした。モランはこの噂が思春期の少女にありがちな性的なものへの恐れと憧れの中から生まれたものだとしています。最初の頃の噂は神話化し社会問題となった後期型の噂と違い、いかにも根も葉もない世間話といった趣の話でした。噂を生み出した女学生たち自身にしても、この話の現実の出来事と考えていたとは言えないようです。ちなみにオルレアンの噂の文中、盛んに神話という表現が出てきますが、調査執筆時期が都市伝説という表現が使われるようになる前だったためです。アンチ都市伝説とでも言うべき性格の噂が対抗伝説ではなく対抗神話と呼ばれるのも、多分都市伝説という誤発の観念になり、表現の方が一般になってしまった関係でしょう。モランは少女ら以外で最初にこの噂に反応したのは、母親や女教師など少女たちとの接点がある大人の女性であったと指摘しています。その関わりの構図とは、この噂を否定することで少女らへの性への芽生えを抑圧しようとした、性への芽生えを抑圧しようとしたというものです。結果的にこの反応が、それまではほとんど女学生の間にのみ広まっていた無責任な噂話をより多くの人に広める契機になったようです。やがてこの噂が広範に広まるにつれ、ある一つの新しい要素が付加されていきます。それが誘拐を行っているのはユダヤ人であるという民族差別的な内容でした。当初はどことなく陰備な雰囲気を醸し出しているだけだった噂が、ユダヤ人という触媒を得たことでオルレアンの人々にとってより現実的な脅威として認識されるようになり、急速に拡大していきます。そして噂が暴発寸前にまで 広まりつつあった時期、新聞報道などでアンチキャンペーンが行われますが、そのことは必ずしも騒動を収束させる方向には働きませんでした。確かにユダヤ人が女性誘拐を行っているという噂は勢いを失っていきました。しかし新聞で取り上げられたことにより、人々の関心はいよいよこの噂に向けられ、試着室の噂本体から派生した様々な噂もまた新たに囁かれるようになりました。警察や報道は疑惑の店舗の店主たちとつながっているなどといった陰謀論や、ユダヤ人の影が色濃く現れた噂だったためにネオナチなど反ユダヤ主義者がユダヤ人迫害のために事実無根のデマを流しているなどの対抗神話が数多く生まれていきました。やがて猛威を振るった噂騒動も発生から数週間が経つうち急速に鎮静化へと向かいます。けれど噂が完全に消滅したかといえばそうでもありませんでした。ブティックから女性が消えるという騒動のきっかけとなった巨大な噂、それ自体は誤解しつつも、この噂が持っていた多種多様なモチーフごとに細分化され、それを発展させた多くのミニ神話という、残り斬新はなおも位置続けます。ダルマの話はこのミニ神話の一つが、フランスから遠く離れ話に対する交代を持たない日本という舞台を得たことで再び活性化した結果生まれた都市伝説なのです。以上。というわけで自他ですみ854番、モラウの噂だっけ、なんかダルマ女みたいな話だねと、まさにそれのところですね。で855番、あ、オルレアンの噂かと、そのダルマ、自分もこういうのをやり始めるようになって、知りましたけどね、そういうやつの、なんつうの、元って言ったらいいのよくわかんないけど日本に来る前の、どういう風なあれだったのかなっていうやつが、まあオルレアンの噂という風にここでは名前をつけてるけども、まあそういう、 らしいですね。というわけで、これで、犯罪事件、人体、医療、放送、メディア、車、交通、道路、食にまつわる話、地域、東日本、西日本、小ネタ、科学と技術、怪談一般、学校の怪談、海外初、その他、で、付録の、上事の隣の話は、終わりです。はい。結局6回に分けましたね。6回に分けて、やりました。なかなか、てか面白かったです。なかなか知らない話とか聞いたことあったけど、ちょっともう詳しいところっていうか、内容を忘れたようなやつもあったんで、なかなかはい、これで上事の隣は終わりってかもうないしね。で856番がよし次と、よし次って言われてもねえし、ないよ別に。だってあと4だぜ。だってだってあと長いんだもん。なんかさ、もうさ、だちょっとなんかどうしようかなっていうのはあるけど、長えんだけど。これ血液型占い A to Z っていうのがあるんですけど、あとね、あれもありますね。これはちょっと長えな。だるまの話もあるみたいですね。三度だるまって書いてあるね。変わり続ける伝説って書いてありますけど。ごめんなさいね。はい。っていうことらしいですよ。いろいろありますね。はい。で、ジーターレスミ、857番、うちの親父は昔たくさん都市伝説を作ったみたいだよと。ほんとかよ。おらよ、昔よっていう話なのかな、わかんないけど。で、858、次は何かなと。何ですか、わかりませんよ。こういう話を喋れる方はいるんですかね。それとも全然関係ないのに普通に話をしに来るという方がいるんでしょうか。はい。で、859番、次はゲスト、それとも雑談と。何を話す。で、860、おっちゃんも都市伝説作ろうぜと。どういうことよ。あ、なんか広める、なんか、あ、これを聞いたら、なんかなるっていう風な。で、リスナー数稼ぐ無理。はい。で、861番、おっちゃんは大型と、普通に言い切ってますけど、まあ合ってますけどね、大型です。はい。で、862番、最終回と、最終回ですよ。もうないよ。だって上事の隣はこれで終わりじゃないの。まだあんの？これで終わりだと思うんだけど。他にあるか？ないよね。ないないないないよ。ないはずだよ。たわごとの隣行った方がいいのかこれ。たわごとの隣はいいべ。上事の隣でいいでしょ。だから終わりかなと思うんだけどな。最終回。終わり。だから次回やるとしたら、まあ上事の隣はもう終わってるんで、ちょっと別のことをやるかなと。その教えてもらったやつで、さっきももうスタートぐらいの時に言いましたけど、信じようと信じまいとというやつか、それか、別の話っていうところですね。で、863番が、トーツしてもデコしてもいいんですか、軽くなら喋れますよと。デコ、ね、軽くならマジで言ってみる。軽くなら喋れるときたよ、おい。マジですか、言ってみます。はじめね、ちょっとね、自分の方がバタバタ、少し設定をガタガタやんないと多分、聞こえないと思うんですけどね、ゲストさんの声はね、自分には聞こえててもね、っていうのはありますけど、軽くちょっと、なんだ、喋れるという方がいるんですかね。行ってみる？ で864番がそれに対して久々にキーヤーって書いてあるんですけど、キーヤーって書いてあるんですけど、キーターって書きたかったんでしょうけど、打つのが慌てすぎですよ。 T 打って棒打って A 打ってますから。で865番がじゃあ行きますと、まあ自分は全然わからないんで非常に聞くだけなんですけども、聞いてあれなんですけどね。で、866番、ラジ隊に136がつくものはリスナー数を500以上にしないと筋肉紳士に連れ去られるっていう都市伝説作ったらリスナー数増えるんじゃねと。だったらみんなどっかに136って入るかな。お、これはすごいな。てかすごくね、なんだよ筋肉紳士って、知らねえよ筋肉紳士って、どんなジョブだよ都市伝説、リスナー数増えるかな、そうかな。で867番、都市伝説 DJ として今話題急騰の宮崎勤監督についてと。宮崎駿じゃなくて宮崎勤、どういうことよそれ。話題急騰すぎじゃないのそれ。もう死刑確定したんじゃなかったっけ、あれ違ったかなはい、都市伝説 DJ として今話題急騰なんですけど、あ、なんか今来ましたよ、はい。で、868番、某逆さ、吸血鬼がもうすでに136つけてやってるけどと。どういうこと？どういうことなの？ちょっと待って、ちょっと今ですね繋いだんですけども、配信が被ってですね、はい。で869番、宮崎勤の都市伝説多いよ標識とかということなんですけども、でですね、ちょっと待ってください。今来たんですけども、多分これね、またね、配信には乗っかってないんだよね、多分ね。自分の声だけしか乗ってないと思うんですけど。てか、標識って何ですかね、それもわかんないです。はい。でですね、ちょっと待ってよ。これからですね、自分が少し設定をごちゃごちゃやんないと、聞こえないというところでですね。これで声乗ってます。で、声乗ってるかどうかだけまず確認。多分声乗ってないと思うんで。で870番、トツチャーさんは何の人と、何の人というところからまずスタートで話を、するべきだとは思うんですけど、とりあえずですね、自分はまだてか声が聞こえませんよ。声が非常、あ、てか声聞こえたけどすんごい小さいので、ほとんど聞こえないんですけども、っていうか、俺が、後ろのバックの音がでけんだな。バックの音を下げてですね。声、っていうか、自分も声聞こえないです。あ、これでやっと少し聞こえましたけど、でも小さい。あ、徐々に大きくなってきまして、これは、まだ配信に乗っかってないということで、いじくらなきゃいけないんですね、これね。ちょっと待ってくださいよ。そうなんですよ。これ、いじくんないといけないんですよね。そうそう。これがですね、ちょっとめんどくさいんですけど。で、これをですね、こうすればいいんだっけな。これで聞くんだっけな。もしもし、もしもーし、これで聞こえるのかな？これで聞こえます？これで聞こえます？ で、声乗ってます？で、ジーター873番、突射に嫉妬と。で、874番、またセルフゲストと。セルフゲストじゃないですよ。で、875番、ゲストは喋りまくってて、喋りまくっててよ、いつ声乗るかわかんないからと。はい。声乗らないかな。これで大体乗ると思うんだけどな。これで乗ると思うんだけどな。乗りませんかね。あれ、俺逆だったかな。変えたの間違えたかな。で、もうちょいって書いてあるね。ミキサーマックスでと。てかね、あのマックスに自分はもう常にしてますんで、あとはね、薄く聞こえると。薄く聞こえる、これでどうですか。今かなり自分はあの大きく、聞こえてきましたけども、どうでしょうか。薄くか、薄いのかな。ですね、こうしたらどうなんだ。こうしたら聞こえる。薄いのかな。ボソボソレベルか。薄いか、ちょっと待てよ。薄いか。薄いか。これでどうだ。
もしも聞こえますか、リタの皆さん、聞こえますか。
てか、今度でけえかもしんないよ。でけえかもしんない。今度でかいかもしんない。どうでしょう。
リタの皆さん、こんばんは。
今度は随分でかいですね。自分からは随分でかく聞こえるようになりましたよ、今度は。ちょっといじくりましたけども。はい。ほら、聞こえたって、ビビったって書いてあるでしょ。今自分もびっくりしたもん。うん。今度はね、ちょっとでかすぎます。申し訳ないですよ。小さいとかでけえとか、あっち行ったりこっち行ったりして。自分が、設定の方を間違えました。逆の方をいじくってたので、今度はですね、聞こえたということで、問題ないというふうに思うんですけども。
ですか、
多分大丈夫だと思うんですけど、
はい。
乗りましたね。はい。乗ったということで、間違いないですね。自分のミスでしたね。逆でした。申し訳ないです。はい。
はい。
というわけで、まず、そう、誰だよっていうのがありますから、まずそっから。はい。
はい。ですね、ふみつきと申します。前回突したピペットというのがいたと思うんですけれど、それの友人です。
音がですね、随分波打ってますね。で、あと、また今度でかいかなと。もう少し小さめでいいと思います。バランス的に多分、うん。
これぐらいでどうですか？
もうちょっと下げて、OK だと思う。多分でかい。
どうですかね、ジータの皆さん。
多分大きいと思うんで。で、今のでいいのかな。前にですね、自分がですね、あっちの世界ゾーンっていうやつの、神話朗読をやってたんですけども、それの1000話目の時にですね、来ていただいたゲストの方、ピペットさんですけども、その方の、お友達らしいです。で、ふみづきさんでいいんですかね。
はい、ふみつきです。
ということで、あれ？こっちにはちょうどいいけど、持って書いてあるか。そうか、俺にはちょっとでかいのか。うん。で、いうことで、らしいです。はい。お友達だそうです。お友達なんだけども、ピペットさんの家でやってんですか、これは。
あ、はい、家でやってます。
これがすげえと思うんですけどね。
ちょっと音が入らないというか、インターネットに繋がってない状況なので。
ああ、そうなんです。
こちらに来て。
ああ、なるほど。
こんばんは。
なるほどね。
本当ですね、
はい。そういうことらしいですよ。はい。というわけで、うん。まず、ちょっとジータからバババと、いろいろ聞こえるというので、で、乗って、で、886、とりあえず年齢と3サイズやろうと、ことなんですけども。
年齢は言えますけど、3サイズ行ったところで何がいいんでしょうかね。男ですし。
いや、わかんないです。俺もわかんない。てか、自分もわかんないです。なんで聞いてくんだって。 さっぱりわかんないんですけども、はい。まあ、両方言えないっていうことで、まあ、秘密でね。
秘密でお願いします。
はい、申し訳ないです。はい。で、で、アペガチュータルはこっちにはちょうどいいけども、と。そうか、だからさっきの大きいくらいのが、まあ、ちょっと自分の方を下げればいいんだな、だからな。自分の方のウェーブが多分、効きすぎてるから下げればいいと思うんですけど、だから下げましたけどね。で、888、ピペット一家はおっちゃんに全面協力なのかと。
全面協力ですね。
まあ、一家なのか。
一家してもらってますし。
ああ、まあ、ありがたいことです。はい。まあ、一家ではないと思うんですけども、まあ、とりあえず、まあ、全面協力、まあ、ありがたいことですね。ことらしいです。はい。で、889、ポペットさんが把握と、名前違うけどね、で、890が、パペットさんだってと、名前が変わったからいいですかね、これ。把握されましたけど、はい。
それは、ピペットが後々、訂正するなら訂正すると思いますんで、そのままで。
じゃあ、そのままで。じゃあ、文月さんで、どうします何でいきますつか、自分もどうやって振ったらいいのかよくわかんないんで。
一応、都市伝説とか、怪談とかはちょっと話せますけれど。
おうほうほう。そういうのは何ですか？なんか、ちょっといろいろやってて詳しいんですかね。
というかで、ちょっと、民族学の方に興味がありまして、
ほうほうほう。
独学ですけれど、ちょっとかじってました。
へぇ。そうなんだ。それはすごいね。民族学。
そうですね。民族学って、有名なところだと柳田邦夫さんっていう、ちょっと妖怪とか、そこら辺の伝承の研究をしてる、まあ、伝承以外も研究してるんですけれど、その系統がちょっと面白かったんで、
はい、
ちょっと論文とかを読んで。
なんか柳田邦夫っていう名前は自分もなんか聞いたことあるっていうところまではあるんですけど、あんまりその、詳しいところはわかりませんけど、そういうのが、そういうのでちょっとまあ興味があって読んだことがあると。
はい。
もうなるほど。で、891番飛ばしていいですか ?891 番また同じなんですけども、ジータの方ですね。軽くスペックをと。で、年齢3サイズ、聞き手と霊感レベルって書いてあるんですけど、霊感レベルってよくわかんないです。なんすか霊感レベル
ですけどね。まあ、
そういう、霊の方はない。
霊感は、あ、ただですね、なんか昔、というか、5歳頃ですかね。なんかすごいこと、いっぺんやらかしたそうですね。はい、聞くにはないんですけれど。
やらかしたというのは？
ですね、ある日、うちの母親がですね、私を昼食に呼びに行ったところ、姿が見えないと。で、探しに行ったらですね、なんと墓の前にいまして。で、なんか、やってるそうなんですよ。で、慌てた母親が見に行ったら、墓を半ば暴いてたそうで。
おい、それやばいな、それ。
遺骨を取り出そうとして、この中に死んだおじいちゃんとおばあちゃんがいるから、一緒に日向ぼっこしようと思って、でなんか言ったそうですね。
ってか、5歳ぐらいのパワーでその遺骨を出すところまでいけるんですか？
結構簡単にずれるんですよ。大して止めていないので。
多分
遺骨入ってるところが、縦20センチ、横20センチぐらいの扉になっているので。結構簡単に開くんです。
はいはいはいはい。でもすげえな。
開けまして、ちょっとツボを出そうとしていたらしいですね。
でも5歳の頃でもうその、なんつうの、遺骨とかさ、そういう風なことを、は、知ってたってと、そういうものがあるっていう、その、なんつう、存在というか、その、そういうもの、遺骨っていうものはそういうものでとかさ。
いや、そもそもそこに遺骨が入っていたこと自体、でも知らなかったらしい
ですよね。そうですよね。普通知らないですよね、5歳ぐらいじゃね。
はい。遺骨。なんで、今でも笑い話にされますね。
笑い話にされんの？それもよくわかんないけど、すげえ話だと思うんですけどね。
なんかなので、そういうのが割と受け入れられているというか。
ほうほうほう。
この前も帰ったら、うちのじいちゃん実は狐に騙されてとかいう話をされましたし。
狐に騙されて？
はい。
どういうことですか、それは。
これも祖父が小さい頃の話なんですけれど、
はい。
小さい頃に山の中を巻き拾って歩いていたら、 一本道は帰れなくなってしまったと。で、ずっとずっと歩いてるんですけど、うん、どこにもたどり着かないそうなんですよ。
うんうんうん。
その時一緒にいた友達がですね、うん、なんか後ろの狐がつけてきている。
うん。
出しまして、うん、後ろをパッと見たら、うん、本当に後ろ、狐が一匹ついてきたそうなんですよ。
ほうほうほうほう。
あいつのせいじゃないかと思って、うん、石を投げて狐を退散させたらそのまま、その後は無事に帰れたっていう話をされました。
ほうほう、あ、無事に帰れた。そうやって、その、狐を追い払ったら、まあ、
はい、
普通に。その一本。
帰れたんですね。
ほうほうほうほう。そういう話を、まあ、祖父の方から聞いたと。
いや、祖父というか、これは父なんですけど。
あ、父の方から聞いたと。
はい。
なるほどね。
話を日常的になんか降ってくる場所なんで、でもそういう話があっても、別に平気らしいですね。
ふんふんふんふんふん。で、次、ちょっと待ってくださいね。ジーターのレッスン読み行きましょう。で、892はすげえなと、おっちゃんがオカルト系読むときは専属アドバイザーとして隣についてもらおうかと。アドバイザーそこまで、ね、てか、
そこまで詳しくはないですけれど。
すげえな、そこまでか。で、893、みなずきさんはってまた名前違うんですけど、宮崎勤の都市伝説知ってると、てか民族学なら霊の通り道が寺にあるとか研究するのって書いてありますけど。
あー、宮崎勤の都市伝説はちょっと知らないですね。あと、うん、民族学といっても、書物を読むのがメインなので、あんまり研究とかはしないです。普通に働いてますし。
じゃ あ、ここに書いてあるような、なんか霊の通り道が寺にあるとかっていう話とかもわからないってことですか？
霊道はちょっとよくわからないですね。
でも、民族学ってそういうのやるんですか？民族学ってそういうの？
そういうのもやる人がいますね。
へえ、民族学っていうのがあまり自分はよくわからないので、どういうことをしてるのかっていうのが、だから、霊の通り道が寺にあるとか研究するのも民族学なんですか、これは。
というか、伝承が残っていたらそれを採取しまして、その話が元はどういう話だったとか、必ず例えば元になった話があるからそこは何かっていうのを調べたりするっていうのが民族学って言うんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっと偏ってますけれど。
なるほどね。そういう、まあ、一切があるのはどういうあれかなっていうんで、まあ調べてって、まあそういうところに繋がるかどうかっていうのを、はい、まあ見たりするっていうところは、まああると。いうことですね、なるほど。で、894、おっちゃん、目を合わせると危険かもしれん。気をつけると。大丈夫。目合わさない。大丈夫。
で、894。目合わせられないですし。
はい。ウェブカメラないですから。はい。で、895、はい、遺骨を取り出そうとして、で、俺の方でラジオが切れんだかと。
クリですか。
やばいな。で、切れたらマジでやばいよな。
はいですね、これ。
で、896。お前、後ろに何か、なんだ、ダチアワイフかと。ダメじゃねえか。まあ、てか、なんで後ろに置いたんだって話ですけど、はい。
ああ、すごいですね、それもまた。
後ろに何かって、だって、895の後ろなのか、896の後ろなのかよくわかんないですけどね。はい。で、次。次行きましょう。っていうか、なんかいろいろそういったところで話を持ってるってことなんで、まあ、どういった話があるかっていうのを、まあ、一つ、二つ、出してもらえればというふうに思うんですけども。
これはちょっとピペットから聞いた話なんですけれど。
ピペットさんの方から聞いて、ピペットさんの方もそういうのも詳しいんですか？
いや、ちょっと聞いてくれ、来てくれなかった頼んで、聞いてもらったんですよ。自覚書いた時に。
もう。
ちょっといろんな場所に階段とかあったらちょっと切ってくれないかと。そしたらですね、これはピペットのお父さんの方からされた話だそうなんですけれど、
うんうん、
お父さんが高校ぐらいの話らしいんですが、
うん、
学校の近くの公衆電話に夜中白い女の人が出ると。
うんうんうん、
その人は、2時ぐらいとか、ぐらいに立っていて、ずっと何かするわけでもなく、
うん、
電話してる。電話をずっとかけてる人なんですよ。
うん、
で、気がついてみ、その人をじーっと見ると、なんと足が消えていると。足がないという、都市伝説みたいな話があって、それがどうもニュースになってたそうですね。
ニュースになった？
はい、幽霊騒ぎでニュースになったそうです。
へぇ、じゃあ他の人もそういうのを見てたと？
結構いろんな人が見てたらしいですね。で、まあ、オチがこれつくんですけれど、
うん、
実はこの幽霊、チケットのお父さんの友人でして、そのピペットのお父さんと友人数人でいたずらをしたそうなんですよ。
え、どういうこと？
女の人に白い着物を着せて、公衆電話の中に入れて、足元のところにマジックの手である鏡を斜めに置いて、足だけが消えるようにしまして。
はい。
それで2時頃とたさして、電話をさせるっていうのを1週間ぐらいさせたらしいんですよね。そしたらですね、見事に噂が広がりまして。
はぁ、あ。
すざたになのでなってしまったという話が、そういうオチがつくんですけれど、これ。
オチがつくっていうか、それはすごいですね、それ。え、自分
でもいろいろやらかしてるらしいんですけど。
だって、ニュースにもなったってことは結構周りで、うわーって上がってきて、で、そのオチっていうか、まあそういうことだったってことなんですけど、そこまで、は知ってるんですか、その、はい、広がってるんですか、それは。
そこまでは広がってないですね。
広がってないってことは、
前の話らしいんですけれど、幽霊があったって話で止まったそうですね。
ってことは、周りはそのオチを知らないので、そういう話としてその周りに話をしてる可能性が高いってことですね、それね。
はい、だから騒ぎになってニュースに流れてからやめちゃったそうなんで。
うん、まあね、うん。
知ってる人は、その事実を知ってる人はいないみたいですね。
なるほどね。だって、自分もちょっと、なんか、やべえなって思ったのが、898が、今だと警察に連れてかれそうですと。っていうか、なんか、やばめな話、なんていうのかな。自分たちがやってたいたずらですよっていうのをやってると、おいお前っていう風になりかねねえっていう、なんかよくわかんないですけど。ねえ。
なんかまだあるとか横で言われてますけれど。
まだあれですか、いろんないたずらをしてたってことですよ、それが他の人からは、まあそういうネタのあれはわからないので、そういう噂になってるっていうような話があるってことですか。っていうか普通に文月さんよりピペットさんの方がちょっと、
ですね、
ピペットさんの周りの方がちょっとヤバくないですか、ちょっといろいろありすぎて。大丈夫ですかそれ。
かなり親父さんはすごい人らしいですね。
ほんとか、親父さん何やってんすか、すげえっすね、それは。てか、他には何があるんですか、それで。そういう系の話があるんですか、まだ。
他にはきちんと聞いてないんですけれど、
はい、
無音のバイクという話がありまして、
ほう、
その親父さんの実家の方にですね、
うん、
実家じゃないですか、愛知の方にですね、その走り屋さんが攻める峠があるそうなんですよ。
はいはい。
で、夜中はその走り屋さんが攻めてて、で、走り屋さんが疲れて帰っていく頃に、こうゆっくりと朝方、峠を下ってる時にですね、
はい。
後ろの方からバイクが無音で近づいてきて、インをついて、さっそうと去っていくそうなんですよ。
うん。
で、後々ある一点より、先に行った人に、その話をしてみると、
うん。
そんなバイク見てないと。で、自分たちと同じぐらいのペースで来てた人たちに聞くと、
うん。
そういうの見たなと。
うん。
途中で、どうも、消滅、バイクが、無音のバイクが消滅してるって話でして。
ああ、はいはいはい。それは何か裏があるんですか？
これも実は裏がある。
裏があるんですか？はい。
はい、これはですね、どうも無音のバイクに乗ってる方、はい、レースに出れるぐらい、ものすごい腕のいい人らしくて。
ほうほうほう。
でですね、その人が、練習があったら、峠に来てたそうなんですよ。
うん。
下りの練習に。
うん、うんうんうん。
で、その時使っていた バイクというのが、うん、元は自転車を改造したものでして、本当にブレーキの練習をするためだけに作ったやつで、自転車のペダル部分をなくしまして、うん、棒をつけて、うん、で、上にバイクのボディをかぶせて、うん、で、バイクにしか見えないんですけれど、実態は、まあ、動力のない、ほとんどハリボテみたいな、うん、タイヤとボディしかないバイクというわけで、それがまあ、疲れてのんびり飛ばしてる走り屋さんを横からさーっと抜いてきまして、
うん、追い抜けるぐらいあれなんですか、そんなスピードが出るもんなんですかそれ。
あ、下りなんで。
下りだから。
はい。ブレーキかけなかったらものすごいスピード出ますし、
はいはい。
でも10キロぐらいは出るそうですね。でも当然自転車を借りたものなんで、うん、左しか行けないんですよ。
うんうん、なあ、はい。
それで、まあ、バンが、車が置いてありまして、うん、で、坂が終わったら、うん、その車に、のバイクもどきを乗せて、うんうん、また、頂上の方まで車で登っていくんですよ。
なるほどね。
まあ、うんうん、途中でバイクが消えてしまうと。
なるほどね。
この話も話し屋さんの間で結構有名になったそうですね。
へー。で、それもそういう、まあ、そういうことだったんだよっていうのは、後で知られ。
出ないですね。
出ないんですね。
はい。
なるほど。結構面白いです。他にもあります？そういう話。結構面白いですね、それ。裏が、うん。きちんとあって、まあ、でも、そういう風に広まっちゃったみたいなやつは。
ですけど、うん、なんだっけ、これも愛知の、渥美半島の方にですか？トヨタの、はい、なんか工場があるそうなんですよ、車の工場が。
はい、
で、その一端に流れた都市伝説というのがありまして、
うんうん、
噂で、そのトヨタの工場の技術部の人が、行動でエンジンの試運転というかテストをやっているという噂がまことしやかに流れたそうなんですよ。
ふんふんふんふん。
で、その原因となったのはですね、またその親父さんの友人らしくて、
ふんふん、
その人もものすごい車の運転が上手い人なんだそうですけれど、
ふんふん、
で、その人車の改造が好きな人で、
ふん、
見た目以外ものすごい改造してあって、エンジンとかも。
うんうんうん。
全然ものすごい爆音のするやつとか、スピードの出るやつとか。
はいはいはい。
それでもパッと見は普通の車なんですよ。
うんうん、うん。
マフラーが書いてあるわけでもないですし。
うんうんうん。
で、そんなやつでですね、うん、まあそこら辺の、それで、ものすごいスピード出る、一見普通車が出来上がったわけですよ。
はい。
で、それでですね、いたずらをまたしまして、うん、ナンバーのところにですね、うん、赤いテープで縁取りをして、
はい、
それで斜めにピッと貼ったんですよ。
ああ。
ナンバーって言うんですかね。
うんうんうんうん、うん。
ナンバーで。うんうん、それで走るもんですから。
ああ。
たら普通になんか貼ってあるなーで済むんですけれど、うん、走ってる間は本当に仮ナンバーの車が走ってるみたいに見えまして、でですね、しかも見た目が普通車なのに、
うん、
走るスピードが段違いなんで、
うん、
音も全然違います。
何かやってるの？
実は、はい。車はおかしい。実は、近くにあるトヨタの工場で、行動で実験をやってるんじゃないか、という話が流れたと。
ほー。へー、そういうのがあるんですね。なるほど。
これも周りに実態は知られてないそうです。
それも知られてないんだ。なんか、やっけに早い、そういうナンバーのやつが走ってんぞと。
はい。なんか毎週、決まった時間、決まった曜日に走ってったそうですね。
あ、またそこで決まった時にね、またそうやってやってるから余計テスト雰囲気がなんかあったんですかね、そういうのね。
しかも横で呟いてますけど、平日やってたらしいですね。
ほー。なるほどね。だからそれがまたテストの雰囲気をなんか、はい、まあ見てる人、まあ見た人はね、そういうふうに、思いかねない、まあそういうふうに思っちゃったっていうところがあるのかもしれないですけどね。
はい。
なるほどね。いろいろありますね。
ものすごい 武勇伝のある人たち集まっているらしく。
武勇伝つか、あんまりね、その、うん、だって裏がちゃんとそうやって、あって、やってたのうちらですよとか、そういうのですからね、なかなか、うん、
すごいですよ。
うん、すごいと思うんですけどね、まだあるんですか、結構あるんですか、そういうのって。
今聞いた話はこれで全部ですね。あと、あともう一つありました。
まだあるんですか、すごいっすね。はい。はい、
周回移動する車ってのがあるんですけれど。
はいはい。
はい。ですね、仲のいい人が二人いまして。
はい。
で、その人が、同じタイミングで、同じディーラーで、はい、同じ車を買ったそうなんですよ。
うんうんうん。
なんでナンバープレートも連番になってまして。で、うんうん、車自体も、車種も、色も同じと。
ほう。
で、その、車を運転する人たちがまた運転うまいらしくて、で、中に無線を積んでるんだそうですよ。
はぁ？
うん。その人たちはよくまだ走りに行ってたそうなんですけど、で、その走りに行き方が、並んで走るわけじゃなく、
うん。
一人、一台は先行させて、うん、もう一台が、1キロ、2キロ離れて走るっていうのでして。
ほう。
一台先に行かせた車が、まあ、そこら辺を走っている、走り屋のお兄さんの車の前にビターッとつくんですよ。
うん。
で、それでしばらく走って、
うん、
で、そのナンバーを覚えさせるんです。
はい。
ただろうなって思った頃には、こう、思いっきり飛ばしてぶっちぎりまして、
はい。
で、置き去りにして、で、あの車なんだ速いなと思ってると、
うん。
よく、同じ車が、また、バーッと、追い抜いていくと。
はい。
そんなことをまあ、繰り返しやっていたら、
はい。
移動する車の話が、どんどん噂されるようになったそうですね。
すごい、その、金と手間とかそういうのがかかる、ドッキリみたいなやつでもなんかそういうような双子を使った何かみたいなのがありましたけど、それの車バージョン、はい、
そんな感じですね。
すげえな。それを何やってたわけですか、そういうことをやろうぜっつって、
はい、やろうぜって言ってやり始めたそうですね。
本当っすか。ってか自分はよくわかんないんですけど、そのナンバーも一つ違いっていうのは、そういう風になるんですかね。
まあ、選ぼうと思えばナンバー選べるみたいですし。
すごいね。それをやろうって言って、また積んでさ、そういう風なことをしてるっていう、なんて、その、時間と手間と、話としてさ、上がってさ、面白いな、そんなことできたらなっていうのは、上がったとしても、よし、やろうかっていうところまでは普通は行かないんですけど、そこでやるあたりがなんかすごいっすね、それね。で、実際にそういう話が、まあ、バッと、そこではね、少し広がったと。
はい。
はい。いうことで。
てか今回聞けたのはその辺までっていうので、まだなんかいろいろあるみたいですね、どうも。
てか、あら、そんないろいろやってんすか。
もう。1年生の作る親父だそうなので。
はぁ、その親父さんは多分相当あれですね。ってことは持ってますね、めちゃくちゃ。てか、金どんだけそういうのに釣り込むのに全然惜しまないで釣り込めるんだろうって思いますけど。
そういう金釣り込むのに、収まない、金をつぎ込むのを惜しまない人たちがたくさん集まってたそうですけど。
すごいなぁ。で、都市伝説的なものをちょっと、はい、まあ、噂広めてやろうっていう、自分たちがそういうのを作ってね。っていうか、さっきの一番初めの、電話のやつとかもすげえなと思いますけどね。だって大変じゃん、時間とかさ。いろんなね、用意して、ああだこうだってやってるんだろうから。はい、
女性の方からはちょっと文句が出たそうですね。なんで寒い中立ってるんで。
まあ、出ますよね、それね、まだやらせんのかと。
はい。
すっげえなぁ。そういうのがあるんですね、なるほどね。っていうか、ピペットさんの話じゃないですか、でも今のやつは。
ウミウシさんちょっと話が出れてしまいましたけど、今さっき聞いて面白かったで、つい。
ああ、なるほど。っていうか、まあ、いいんですけどね。 いや、だから、海月さんからのなんかそういうのは、なんかあるんですか、そういうのはね。まあ、そこまで、そういうのはないでしょうけど、そういう、なんていうんですか、普通に本当に都市伝説として、聞いた話っていうんですか。う
ん、ちょっとずれますけれど、
うん、
トイレ、さっきもなんだっけ、何の隣でしたっけ、上ごとの隣でしたっけ、
はい。
ちょっと読まれてたと思うんですけど、トイレの階段の話なんですけれど、
はい。
あれって結構、便器の中から手が出てくるって話多いですよね。
うん。
それでなんで、便器の中からちょっと手が出てくるかって話があるんですけれど、これ結構
うん。なぜ便器の中から手が出てくるか？
はい。江戸時代ぐらいから続いてる話なんだそうなんですよ。
ほうほうほう。
昔のトイレはですね、
うん、
外にありますよね。
うんうんうん。
で、農家とかでは、まあ、溜め込んで肥料に使うためにするんですけれど、
うん、
そういう場所以外では、川の上に板を取り付けて、川に直接流す自然の水洗トイレをどうも作ってたそうなんですよ。
うんうんうんうん。
ただ、当然川に、まあ、ちょっと言い方おかしいというか、尻を出したい。
うんうんうん。
で、川の方から手がニュッと伸びてきて、尻を撫でると。うん。そんな話が、江戸時代ぐらいからあったそうなんですけど。で、これの正体が何かっていうと、カッパなんですよ。
カッパ？
はい。カッパって昔から尻子玉を抜く、肛門から手を込んで中にある内臓を引きずり出すっていう、そしてそれを食べるのが好きっていう、ものすごい、変色を持ってる妖怪なんですけれども
。
なんでまあ、そんな感じで、シリコ玉を抜こうと、川の方から、
カッパが
出してる人に向かって、
うん。
タッパスと。
ほうほう。
それでニュッと、その話が元になって、でも、今ある階段の話に、便器から手がネットを見てくるって話にとも繋がったらしいですね。
へ
ぇー。そのカッパの話だと、
うん、
その時用を足していた人が、結構武士とかで、
うんうんうん、
伸ばしてきた腕を切ってしまいまして、
うん、
でその腕を持ち帰って、
うん、
後々カッパが謝りにして腕返してくれって頼むんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
腕を返す代わりに今度何かよこせと言いまして、
うんうん、
カッパは分かった秘伝の薬の作り方を教えてやるって言って、
うん、
それでどんなものにでも効く傷薬の作り方を教えて腕を返してもらうっていう、それ全体の昔話の方からどうも、その今ある学校の階段は来ているっていう話がありますね。
ほう、そういった話があって、まあ、学校の階段バージョンというか、またそういう風な形でちょっと、変わって、風に伝えられたというような形。
はい。現代の階段も結構遡れば。
あ、そういうところに行き着くんですか。へぇー。そういう話があってっていうのがあるんですね。はい、なるほどね。で、897、おちゃんが伊集院剣を買ったと聞いて飛んました産業と。これよくわかんないですね。
伊集院さんですか？
伊集院剣って書いてあるんですけど、伊集院光の本名は田中剣って言うんですよ。
お
ー。で、剣は、人弁がないんですよ。人弁がない剣など。だからこれは何を書いて、ってんのかがよくわかんないんですけど、しかも買ったって書いてあるんですけど、
怖い話とかされるんですかね。
いや、あの人は元話家ですけど、怖い話とかはあんまりしないと思いますよ。そういうなんか落語あれは知ってるから、そういうところでの話はできるかもしれないですけどね、わかんないですけど、でも怖い話をするような人ではないですね。
はい。
そうですね。で、次898は今だと警察に連れてかれそうですと。あんまりね、いたずらはっていうことで、突っ込まれそうな気がしないでもないってことですね。
見つかったら多分捕まってたんでしょうね。
あなた、私たちがやりましたってすぐその騒動があった時に出てきたら、おーいっていう風になるかもしれないですけどね。で、899、民族学の第一人者のパペットさんがって書いてあるんですけど、名前違うんですけど、おっちゃんにおすすめできそうなゲームとかサイトとかないんかなと。第一人者って書いてありますよ。すごい暗い上がりましたよ。サイト。
サイトですか。大体有名どころはもうやられてるような気がしますね。
なるほど。
と、まとめサイトで、ちょっとどこのまとめサイトか忘れたんですけど、
はい。
ねくねって話があるんですよ。これも結構、ニジャンの方で有名になった話なんですけれど。
ごめんなさい、ちょっとちょっと音が飛んじゃって分かんなかったです。何ですか？
くねくねっていう話があるんですよ。
くねくね。
はい。まとめサイトでどっかあったので、それの朗読するのも面白いんじゃないかなと思います。
え、それはくねくねっていうのはどういう話なんですか？それに一つではなくて。
なんか、お元になる話が一つありまして。
うん、
漢字としては、なんていうんですか、小鳥箱みたいな感じです。
なんか、こういう、なんか、それに近い話みたいので、他にも、こういった話あるね、あるねっていうんで、どんどん、その話ではないんだけども、それに似たような形の、話が上がってくるっていうこと。
はい。ね、でも、その話は知ってるぞっていうのが、結構ありました。
ほー、なるほどね。そこは結構また長いんですか？また結構いろいろあるんですかね。
ずいぶん昔に読んだんで、ちょっと記憶飛んでますけれど、結構たくさんあったような気がしますね。
あ、なるほど。また大量にあるようなやつなんですかね。なるほどね。で、次行きましょう。900番、今帰ってきたバーンと、12時ちょうど、お疲れ様です。で、901番、カッパは実在するのかと。でもカッパって言ってもなんか、自分がなんか聞いたことあるようなカッパっていう以外の、なんていうの、カッパ、はい、いろんななんかカッパがいて、なんかよくわかんなかったりするところがあったりするんですけど。
実は、ちょっと訳がありましてね。もともとは、カッパって今一括りにされてますけれど、元はいろんな妖怪だったそうなんですよ。
カ
ッパとか、カッパとか、水湖なんて見方もありましたね。
水湖？
はい、水の虎と書くんです。あとはちょっとこれ以上思い出せないですけれど、そういうたくさんの名前があったんですけれど、その中で一番有名になったのがカッパでして、で、例えば論文とかで出されますと、ニュースとか新聞とかで、そのカッパっていうのが有名になりまして、
ひとまとめ。
はい。
にしちゃったみたいな。
はい。
そういう風なカッパっていうので、もうひとまとめに、ひとくくりにしちゃったということ？
それで、例えば自分たちのところで、例えば、近くの川に、水湖が出るぞって話して、その水湖の説明をするんですよ。でも、水湖とカッパって別物なんですけど、じゃあそれは、カッパだぞって。カッパなのか、水湖って実はカッパの一種なのか。っていう風になってきまして、だんだんカッパンっていう名前に統合されてったっていうのがあるんですよ。例えば、イサムさん、カッパって言うと、どんなイメージされますか？
まあ、カッパって言うと、もう普通に、お皿がありで、水がなくなると、まあ、ぐったりみたいなね、ところ。で、よくある、まあ、普通にあるような、なんか、鳥みたいな顔してて、で、甲羅があってみたいなやつですよね、なんかね。
色は緑色で。
そうですね。
遠野のカッパ、岩手県の遠野ってのがあるんですけれど、遠野っていう村というか、町が、そこのカッパはですね、皿がないんです。頭がくぼんでるんです。で、見た目は普通のカッパと同じなんですけれど、体の色は赤いんですよ。こんな感じにちょっとずつ違ってるんですけど。
だからいろんなところで、そういう調べてみると、いろんなカッパがいると。
はい。
ほー。だからやっぱりさっき言ったように、まあそういったいろんなものをくくっても全部、ああ、カッパだそら、カッパだわっていう風にやってるから、なんでもかんでもカッパに っていう風なところ。うん。で、ちょっとジータの方見ますけど、902番はカッパ巻きって書いてるんですけど、このカッパ巻きについては何かわかります？なんか。
カッパ巻きはちょっとわからないです、
ね。これはあれですよね。でもカッパはなんかキュウリがっていう風な、なんか言われをしてますけど、まあだからそれも、だからコロコロ違うんですかね。
ちょっと、突っ込まれるとちょっと辛いんですけれど、大体はカッパっていうとか、やっぱりキリ好きですね。
うんうんうん。なんかまあ、うん、まあ、そういう風に。
強すぎな輩もいまして。
でもなんでそれが、その、寿司ネタのカッパ巻きのところに行くんだかはよくわかんないですけどね。だからもう、ちょうどその時期があったんですかね。そういうのがメニューとしてカッパ巻きが出てくるのと、そういう話のところなんかわかんないけど。
そういう巻きだとちょっと寂しかったんですかね。
そうなんですかね。あ、でも、うん、まあいろいろ、なんかちょっと言い方が違う風なのついてますもんね。鉄火丼とかね。あ、なんで鉄火っていうのかも自分よくわかんないですけど、なんで普通に赤いからってことはあれ。だそういうようなイメージで、なんかちょっと洒落た名前にしたいっていうのがあったんですけど、その当時。
結構昔は粋な人が多かったみたいですし。
うん。だから、キュウリ巻きじゃなっていうんで、うん。だから、ね、軍艦巻きっていうのはあれいつ出てきたのかよくはまあわかんないですけど、いろいろあるんですけど
ね。だってか軍艦に似てるからなんでしょうね。
でも軍艦って言ってもなって思うんですけどね。
ああ。
いつ、うん、だからちょっと、時代はね、ちょっとその後なんでしょうけどね。
はい。
軍艦っていう風な名前が出てくるってことはね。まあちょっとわかんないですけどね。そこ、土の方行っちゃってもしょうがないんで。で、903番、ガンギ小僧もカッパかって書いてありますけど、わかります？
ガンギ小僧、名前は聞いたことあるんですけど、確かちょっとわからないですね。
ガンギ小僧、自分わかんないですね。そういうところあるんですかね。ガンギ小僧っていうのも、
なんか、まあ、呼ばれるところもあります。
なんか、似たような、雰囲気のものを持ったなんか、やつがいるんですかね、そういうのはね。
はい、結構これは誰が言ってたかな。確か水木しげるさんが言ってたと思うんですけれど、
うんうん、
妖怪戦隊説というのがありまして、
うん、何？
人間の妖怪戦隊説。妖怪は戦隊までしかいないっていう。
ほうほうほうほう。
あとは名前やちょっとしたことが違うだけで、うん、大体同じだという。人間の想像力とか、認識力とかには限界があるから、
うん、
大体その水木しげるさんは鬼太郎の方なんですけど、
なるほど、
いろいろと、結構旅してる人なんです、あの人。
うんうんうん。
で、そうやっていろいろと調べていくと、大体戦隊ぐらいに分けられると。
ああ、さっき言ったように、なんか、名前は違うんだけど、そうやってきても、あ、まあ、カッパだみたいに、ちょっとそれとは違いますけど、なんていうのかな。あ、これは全部もう、それのこと言ってんだなっていうような形でくくれるみたいなやつがあるということですね。
あるらしいんですよね。
ほうほうほうほうほう。なるほどね。戦隊。そういうのを、水木しげるさんはまあ言ってると。
はい。
そういう説をね。うん、なるほどね、
戦隊って適当な数らしいんですけれど。
まあでもあんまりそんなにいねえよと、はい、そんぐらいでまあくくれますよっていうような形のあれですね、うん、話ということで、はい。で、904番が、まあこれもう木桜ですから、ポンビリビン飲んじゃったのポンビリビンがよくわかんないですけど、まあ普通にね、てかもうこの CM 見ないですけどね、木桜、自分はやってますかね、まだ木桜の
CM 見たことないですね。
嘘、カッパパルンパ
は？はい。
マジっすか。これは相当長い間やってた。てか、まあ、やってるのかもしれないですけど、まだ。かなり長い間ずっとやってた CM だから、なんかほとんどの人が一度は見たことあるっていう CM だと思うんだけど、ないですか？
ちょっと記憶にないですね。ピペットも見覚えないって言ってますね。
カッパッパルンパッパ？
はい。
あ、そう。ヒザクラの、わかんないか。あれ？でも限定なのかな？あ、でも書いてある。906番。愛知県じゃやってないんですよ。ってか、やってない？あれは、あれ全国じゃないんだ、あれ。
そうですか。今、愛知県にいますし、それならばわからないですね。 ってないなら見覚えはないです
ね。まずないっすよね。いや、自分はあれ全国で出してるやつだと思ったんで、流してるような CM だと思ったんで、
木桜の CM は流れてるんですけど、見たことあるの、なんかあの、普通に人が酒飲んでる CM ですね。
あ、まあ、木桜、まあ、他にも CM ありますからね。そうか。カッパッパルンパッパ。あ、そうか。それ全国じゃねえのか。いや、わかんないですけど、CM とかそういうのはね、あの、詳しくないんであれですけど。なんか全国でもうやってるようなもんだっていうイメージだったんですけど、違うのかな。うん、なるほどね。で、900番、また寿司の話になってきたと。だってね、カッパって書いた方も、ねえ、いますからね。その方がいたから行っちゃったんですからね。はい。で、次、907番、906番さっき読みましたから、で、907番、色っぽいカッパのお姉ちゃん可愛いですって書いたんですけど、あ、だからこれもう知らないんですよね、だからね。言ってもね。
知らないですね。
そうか、カッパね、あの、オスとメスが出てくるんですよ。はい。大体
この踊りを踊るんですか？
いや、この踊りのやつはですね、この A の踊りのやつはちょっと違いますけども、あ、こんなあの、可愛いやつじゃないんで、
は
い、A はですね、普通にあの、なんだろうな、日本の昔の、掛け軸とかに書いてありそうな雰囲気の A なんですけど、タッチが、なんか筆で書いたようなみたいな、タッチの A なんですけど、それで、ちゃんと皿のあるですね、あのピンク色の確か甲羅だと思うんですけど、それのあの姉ちゃんがいるんですよね、あのカッパの姉ちゃんが。はい、で確かね、そのね、なんか風呂かなんかに入ってたようなあれだったと思うんだよね。それで酒を飲むみたいなやつだったと思うんだけど、ちょっと詳しいとこ忘れましたけど、でこれって書いてありますね。これはニコニコ動画の、アドレスですね。もし興味があったらちょっと見ていただければと。で今見ちゃうと音が乗っかっちゃうんであんまり良くないと思うんですけども、とりあえず後で、はい、読んでも見てもらえればと。もしかしたら、あ、これ聞いたことあるみたいなメロディーが出てくるかもしれないんで、
はい、
うん、もし興味あったら、てかまあ見てもらえればと思うんですけどね。はい、まさかカッパッパルンパッパのところでちょっと少し話が広がるとは思いませんでしたけど、まあ、で、他に何か、都市伝説系のなんか話はそういうの持ってるんですか、ここにある以外の、上ごとの隣以外のところですね、なんかそういうの。
隣以外ですか。
うん、いや、ピペットさんからもらった話が、あの、ババッと続いたんで、今度は、文月さんからのやつということで、今、そのカッパのやつが出てきましたけど、他に。
ああ、じゃあ、似たような感じの話で。
はい。
沈黙連っていう神様の話があるんですよ。
何ですか？
沈黙連っていうのは、1、2、3、4の数の1に、
はい。
目、連なるって書いて、沈黙連。
沈黙連。一に目に連なる。
はい、一に目に連なるですよ。
ほうほうほう。
あの、その神様がいて、結構あの、親しまれてるそうなんですけど、
うん、
この神様の来歴をずーっと辿っていくと、
うん、
ちょっとあの、怪物に繋がるんですよ。一番最初は、竜巻に乗る一つ目の竜っていうものに繋がりまして、もともとあの、そこら中に、悪いことしてかしてた、どうも竜だったらしいんですよ。
うん。
一番最初の話はその一目連っていう、一つ目の竜を近くにいる神様が退治して封印したって話で、その関係であの、祠があって、
うん、
で、その一目連がまた悪さをしないようにって、毎日村の人たちとかが、お祈りしてたんですけれど、
うん、
それがあの、ちょっと変わった時期がありまして、その時期っていうのがちょっと台風とかがあった時期なんですけれど、
はい。
その時に、漁に出てた漁師さんがいたらしいんですよ。
で、
その漁師さんが、こう台風にあって、漁に出てる時にですね。で、それでどうにもならないって言って、もう破れかぶれで、一目連さんお願いしますっていうふうに頼んだら、
うん、
その馬がパッと切れて、晴れてきまして、その方向に向かって必死で、船を漕いで行ったら、その台風の中から抜けられたっていう話が それからですね、今まではただたたり神みたいな感じで言われていた一目蓮という神様が、実はいい行いをする神様っていう風な見られ方をするようになりまして、
うん、
風を司る神様なんで、天候ですね。なんで雨乞いとか、する神様として見られたり、うん、あとは、海なんかで、そういう天候を操るから、交通安全の神様とかになりまして。
ほう。
それが陸の方とかにも関係あるんじゃないかって感じで見られましてね。交通安全の守りとかもできまして。
うん。
で、だんだんそれでまた行くとですね、今度は、水に関係する神様なんで、井戸を作って、
うん。
その時の管理者たちがきっと商売上手な人たちだったと思うんですけど、
うん。
水の冷水だってことで、冷水でこの万病を治すみたいな感じで、それで病を治す神様っていうのも、設定させられたんですよ。ただの化け物だった竜が、交通事故、交通安全、
うん。
豊漁とか、豊作を司ったり、
うん。
無病息災とか、うん、安産。で、最終的にはですね、恋愛成就まで叶える。
恋愛成就
はい。
何でもありになってんの。
最終的に何でもありになっちゃったそうです。
そうなんですか。へぇー。
何考えてるんだっていうふうに見られたらしいですけれど。
へぇー、そういうのが、今でもまあそういった形で、そういうふうな、まあ神様としてその祀っているところがそれであるってことですか、
はい。まあそれに関係のある話で。
うん。
まあガンとか怖いですよね。あとは、ボケたりとか。
うん。
その関係ですね。新しい寺が生まれたんですよ。
ほう。
ガン封じの寺とか、ほっくり寺とかいうのが。
ほう。
それが生まれた時期がですね、ちょうどガンが怖いぞっていう、テレビの番組とかで言われるようになった時期とか、ボケるのが嫌だから、早く死にたいわとかいう人らが増えてきた時代でして、
うん、
非常に時代のニーズに合った寺が生まれてくるという。
ああ、まあね、いろいろありますからね、何その神様みたいな最近の、なんていうの、はい、うん。やつありますからね。なんかそういうような形で、いろいろ神様も、いろんな効力が、今の時代にあったような、はい、やつを、サポートするようなやつが出てきたりとか、いうのもあるのかなと。うん。なるほどね。っていうことですね。
はい。110さん、すごいこと言ってますね。
で、自体行きましょうか。909番は、カッパパルンパッパですけど、木桜のやつですけど、聞いたことも見たこともないと。これ全国区じゃねえんだ、これ。カッパパルンパッパ絶対全国区だと思ってたけど、全国区じゃないんすね、CM ね。
そうみたいですね。
全然知りませんでした。
909番さん、ものすごい若い方だっていう可能性も。
あ、それはあるかもしれないですけどね。っていうか、自分は最近、もうまだ木桜のその CM がやってるのかどうかは自分知らないんですけど、それもわかんないんですけど、はい、で910番、神様って結構適当になれるんだねと。適当っていうか、で俺も来年就職だから面接行ってみようかなと。もしかしたらハローワークにあるかもしれないですよ、神様ね。
神様、
神様求人出てるかもしれないんで、行ってみるのもいいかもしれないですよ。ぶん殴られるかもしれないですけどね。で911番、お酒はとか、その土地で、有名だったりするのがあるはずだから、全国ではないかもねと。ああ、でも木桜だからな。いや、自分はなんとなくもう、なんか誰でも知ってんだよ、あれぐらいっていうような感じなぐらい頻繁に流れてたんですよ。
お
う。うん。だから、なんか、もうしかもね、もう耳に残るんですよ、あの曲。聞いてみればわかるんですけど。
カッパパルンパパですか、
ね、あれはですね、ちっちゃい頃も聞いてたらね、耳に残ってね、さすが CM ソングっていう、頭、もうね、残る。 うん、あんなの何度も何度もあのかけられたらっていうような感じなやつなんですよ。うん、だからね、なんかまあそういうところから、全国でっていうイメージだったんですけど、なんか違うっぽいですね、そうするとね。関東だけとか、関東だけまで絞ることはないかもしれないけど、まあ、東日本の方だけなのか、西日本の方にあんまり行ってないとか、わかんないですけど、なんかそういうのかもしれないですね。で、912番が、でも20代だぞと。あ、じゃあ、まあ自分も20代中盤ですから、まあそうですね。
時間的には見てても不思議はないですね。
うん。てか何の時によく流れてたかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、なんかもしかしたら、日本昔話かなんかの時に流れたようなイメージがあるような気がするけど違うかもしれないけど。で、913番。俺も20代だけど、そのカッパパルンパッパの日桜の曲は、宮城でも流れたと。でも東日本限定の方なのかな。あ、でも宮城か。
ですか。
これはなんかどこでっていうのがわかんないですね。知ってるところは知っててっていうね、自分は神奈川なんであれなんですけど、
あの岐阜なので聞いてたら不思議はないと思うんですけれど、
うん、なるほどね、わかんないね、どこだかね、どっかで境目があるのか、どういう区切りで流してたのかわかんないけど、でもこの映画あるくらいだから、あのそこそこやっぱり知られてるやつだとは思うんですよ。うん、904番さんにこうやって貼られるぐらいですからね、はい、そうそうそう、今のバージョンとか
なされるくらいですしね。
で、914番さんが確かに地方局の CM だったような気がすると。地方局の CM だったのか。そうか、そうか、全然わかんねえや。なるほどね。うん、都市伝説関係ないで CM のこれ言っちゃいましたけど、
はい。結構、長引きましたね。
ね。そうですね、ちょっと、まあ、映画貼られたことで、で、自分がまたそういうの、そういう風な全国区だろうっていう風に思ってたところがあったんで、ちょっとそういうあれがあったんですけど。で、他にはあります？もう、こんなもんかなっていう感じですかね。
結構いろいろあるんですけれど、ちょっと資料を片手にじゃないと辛いですね。
ああ、なるほどね。資料でも結構なんかいろいろ、なんつうか、まとめたんですか、なんか。
いや、図書館から大量に借りてきた本がありまして、まあ、いくつかは持ってるんですけれど。
ほー。図書館？図書館にそういう、ああ、なるほどね。そういうのがあるんですね。うん、
結構探してみるといろいろあるんですよ。ものすごい分厚くても多いんですけれど。
で、申し訳ないですね。ですね、915番さん、その、日桜の CM にまた戻るんですけども、放送してたの1980年までかもしれないと。1980年ってことはないと思いますよ。だって俺生まれたのがそれより後ですから。
あ、そうですよね。
うん。だからね、自分がね、見たことあるやつとは絵が全然違いますけど、なんか、でも相当これ古いですね。1959年から1980年に放映されたカッパ CM って書いてありますからね。
ってことは、バージョンが2つある。
じゃあ相当バージョンあるんですね。いや、これ、すごいですよ、バージョンが。カッパ家族の自己紹介っていうので、俺、祖父とかいたの知らねえっすよ。長女、姉とか、長男、弟なんていうのは。しかも何ですか？名前まであるんですか、これ。名前はねえのか。
すごいですね。
名前はないけど、家族でちゃんといますね、これ。祖父までいるのなんて知りませんでしたけどね。子供がいたような覚えは、なんかいたかもしんないなっていうの、何となくありますけど。てか、これ妻だったんだ、これ。
すごい色っぽいカッパのお姉さんですか。
そうそうそうそう。それで80年より後ですよ、自分は。はい。なるほどね。てか木桜のやつはそれぐらい、もう1980年の以降のやつはあるんですかね。
あったらちょっと見てみたいですね。
あ、っていうかね、今ね、カッパミュージアムでカッパのプロフィールっていうところがあったんですけども、その木桜のところですけど、ですね、そこにですね、鳴き声っていうのが地方によって異なるとかいうのもありますね。で、北のカッパ、南のカッパっていうのでですね、南のカッパっていうので、緑じゃないですね、赤ですね。
はい。
奄美の剣門って書いてありますけど。で、北海道のミンツチカムイっていうのもありますね。
ほう。ちょっと、見てみます。
世界のカッパっていうのもありますよ。
おぉ。
中国、ロシア、フランス。
っていうのもありますね。フランスまでいるんですか。
ありますね。ケムクジャラって書いてありますよ。てか、もうカッパっていう、その、なんだろう。あの、日本で言われてるカッパとは全然違う形してますけどね。うん。普通にただなんか本当にもじゃもじゃの緑のもじゃもじゃからなんかプラスカメみたいな感じ
なんか
頭はヘビ、足はカメ、大蛇のような尻尾を有し、体は緑の毛に埋もれているって書いてある。
なんか毛が生えてるみたいですね。
うん、もうよ、だってロシアのやつとかもよくわかんない、顔はヒゲを生やしたカエルって書いてありますもん上半身はアザラシのような姿で、中国では、サゴ城がありますからね。
あ、確かにそうですね。
ひょうたんに弱いって書いてありますけど。はぁ、これもか、てか、毛量って、地味毛量の毛量ですけど、中国。これもカッパ？赤黒い色をし、目が赤く、耳が長く、美しい髪を持ち、死者の肝臓を食べると言われるって書いてあるけど。
全然関係ない気がしますね。
水中の精って書いてある。
あ、水中つながりですか。
もうそれでもカッパになるんですかね。ええ、でカッパの精とかも分かりますね。木桜めちゃくちゃカッパに書いてあるんですよ、いろいろ。
か木桜
カッパマニアですね。カッパネットワークまでありますよカッパ資料館とかあるんですか。
おー、
面白カッパ感なるのもあるんですか。わかんないなぁ。いろいろありますよ。なんか、木桜飛んでみてカッパにこんなに、っていうのは知りませんでしたけど。はい。で、916番。いやいや、5時まで引っ張ってくれないとと。無理。無理だわ。で、917番。80年より後、まさかって書いてある。何がまさかなんだか。よくわかんないですけど。自分80年より後ですよ、生まれたの。1980年より。で、918番。木桜は京都の方のお酒なんだ。京都の方のお酒。その本社がまあ、っていう、あれですけどね。
でも、全国で知られてるみたいですよね。ってことは、うん、かなり売れてるんでしょうね。
木桜めちゃくちゃ有名ですからね。木桜もう超大手じゃないですか、はい、そういうね、お酒のあれだったらそうやってもう昔からもやってるし、 CM でもうカッパのやつでめちゃくちゃ有名だし、うん、で、919番、年齢サバ読んでるのバレたねって書いて、サバ読んでねえし
俺もサバ読んでることになるんですよこれ。
え？
いや、80年で、私も20代ですって言ってたわけですし。
え？え？
ならないんですかね。
だってまだ20、え？だってまだ十分20代で大丈夫ですよ。サバ読んの？え？はい。サバは自分読んでませんからね、大丈夫ですよ。自分は1980年じゃないですから、もっと後ですよ、自分は。はい。だから、1980年までの CM のやつは知りませんよ、正直。はい。で、920番、CM は北海道でもやってたし、って書いてあるから、だから、東の方のなんですかね。でも、カッパな、だってあそこまで CM でカッパの歴史みたいなんで、あんな乗っけるぐらいだから、全国で行っててもおかしくないような気すんだけどね。そうじゃないのかね。
行ってないだけなんですかね。
うん、ちょっとわかんないですけどね。はい。で、921番、ロシアのカッパって苔が生えたアザラシなんじゃって書いてあるけど、雰囲気似てるよ、なんか。アザラシの、 口らへんのところにヒゲみたいな緑色の苔みたいのが生えてるやつでしたから、もじゃもじゃが何か見間違えたみたいなアザラシをね、ようなイメージでしたよ。なんか絵がもうカッパっていう感じじゃなかったですよ。で、ディアゴ22番、木桜2年前に見たよ CM。 2年前、
じゃあ結構最近まで、でもしかしたら今もやってる CM なのかもしれないです。
でも可能性としては、せっかくここまでその知ってる人が多いそのカッパの CM を崩すかっていうのがあるんですよね。もうここまで知られてるさ、あの曲とかを、まあ、多少のアレンジはアレンジかけて変わってるのかもしれないですけど、あれを崩すのかなっていう気はしますけどね、カッパ。うん、一気にちょっとあの新しいとこ行きましょうって言うんでカッパのやつやめて行ったっていうのはあるのかもしれないですけど、なんかねまだ残してまだありそうな気がするんですけどね、 CM ね。で、223番、水の妖怪なら、全部カッパ扱いじゃんと。でもこれ見る限りは全部カッパ扱いになってる。さっき言った水木しげる、先生のですね、この戦隊説に当たるところ、まあ、これもカッパ、あれもカッパみたいな
そこまで大雑把でもないと思うんですけれど
ていうか誰が決めてるんですかね、あれもカッパ、俺これもカッパみたいな。だって全然違いますよ。だってなんか、全部カッパでしたよ。なんか本当に見た限り、
社長が、あの木桜の社長がカッパマニアで、その集めてて、これもカッパ、あれもカッパって決めてるんじゃないですかね。
もうわかんない、もういや、カッパで水に入りゃっていうやつになっちゃってる感じがしますよ。だって全然違いますけどね。で、224番、1880年の間違いですよねと。逆に間違いだった、すげえ今これ間違いで、今こういう配信をこんな時間にしてたとしたらギネスだ、でもすごいね、なんか出るよ、うん。で、925番、小学生の頃木桜の、酒瓶集めてたよねと。あ、酒蓋、酒の蓋、集めてたよね、俺だけって書いてあるんですけど、俺ねえわっていうか、なんで木桜なんですか、なんでだろう、なんでだろう、なんで集めてんだろうな。
綺麗だったんですかね。
あ、まあ綺麗かもしれないですね。っていうかあんまり、まあ、自分の場合あのなんだ酒を飲む人が周りにそうやっていなかったもんですから、そういうのが集まらないっていうのもあったし、まあ自分の周りにもそういう集めてるやつっていうのはいなかったですけどね、自分ね。で、926番なんですけど、愛知県はセブンイレブンも最近までなかったからな、変なとこなんだよと。あれ、そうなの？
岐阜はあれですね、ファミリーマートとタイムリーっていう、あの地元だけにしかないっていう、この2つしかないですね。
うっそ、セブンイレブンないんですか？
ないですね。
ファミリーマートと何ですか
っていう、もう今なくなっちゃったんですけれど。
ごめんなさい、今ちょっと音飛んじゃったんですけど、ごめんなさい。なんていう名前ですか？
タイムリーっていう、
タイムリー、
岐阜県内だけのコンビニがあるんですよ。
タイムリ
ー、はい。
それは24時間やってるんですか、そこ？
24時間やってますね。ただ、どうもデイリーヤマザキに吸収合併されたみたいなんですけれど。
へー。タイムリーっていうのがあったんですか？へー。で、ファミリーマートしかないの、あと。
そうです。あとサークル系もありましたね。
サークル系もある。
はい、
サークル系とファミリーマート。そうか、
そしかないですね。
ローソンとかはないんですか？
ないですね。
ローソン、セブンイレブンがないんですか？
ローソンなら都会に出れば多分見つかるんじゃないかと思うんですけれど、セブンイレブンは怪しいですね。
へえ、そうなんだ、わからないね、いろいろ。で、927番さんが、木桜の、その、酒の蓋の方ですけども、集めたよねっていうのについては、ねえよと。うん、だって、あるっていう人が、誰一人としていないところを見る限り、これ今、925番さんだけの話になってるような、気がしますけど、はい。で、928番、カッパなんてなかったと。カッパなんてなかった、このないとこ、まあ、あると思うんですけど、だけど、カッパって、でもね、なんていうんですかね、他の、カッパっていう風な、言い方っていうんですかね、 してるのは、まあ、てか中国のあの毛量とかもだってカッパに見えませんでしたよ、全く。普通になんか赤い鬼みたいなやつでしたからね。ただの赤鬼の子供みたいなやつでしたからね。あれもカッパとか言われるともう全部なんだかわかんねえっていう、いう風な感じですから。てか毛量って言ってんじゃんっていうのがありますから。だからもう、名前がちげえっていうので、なんだかよくわかんなかったんで、さっきの見てて。うん。で、エティオプ29、岐阜の恐ろしさと。岐阜は怖いわ。岐阜いろんな謎があるんじゃないの。
まあ、すごいですね。この前あのテレビを見ていたら、
うん、
あの秘境岐阜とか言われましたね。
秘境？
秘境と言われました。びっくりしましたね。
秘境まで言われてんの？そこまで言われてんの？そこまで言われてんの？すげえな。
すごい場所はすごいんですけれど、
うん、
そこまで言うことはないんじゃないかなと思うんですが。
なんかね、岐阜の位置を知らない人がいるとかね、なんかそういうのもあったりするみたいですから、ちょっと申し訳ないところがあるんですけど、そう、だから。
愛知の一部と見られることもありますね。
ああ、そうなんですか。
はい。
そうなんですか、岐阜は、前にちょっと行ってた時期がありましたけどね、あの出張でいろいろ行ったりとかね、してる時期があったんですけど、学生時代ですけどね。うん。なるほどね。あそこ夏がもう盆地になってるから、あそこあ夏はすんげえ暑くて冬すんげえ寒いっていう、あの両方記録出すぐらい、すごい触れるっていう。暑い時はむちゃくちゃ暑くて日本でトップクラスに暑いと思ったら、この寒いところがこのガクーンと寒くなる冬っていう風に、聞いたことあるんですけど、で実際夏めちゃくちゃ暑かったんですけど、よく夏行ってたんですけど、
雪降ると1メーターぐらい積もる時もありますね。
はあ、それなのに夏はすごい行くんですよね。40度超えたりとかする時もあるってこと。
35度ぐらいまで行った記憶はあります。
おお、やっぱりその
僕も蒸し暑いんですよね、また。
うんうんうん、なんかそういう風な、うん、であと自分が行ってたところからですね、泊まってたところからですね、コンビニまで歩いて30分ぐらいかかりましたね。
ああ、コンビニ行くのに車がいますね。
そうですね。車ではそうやって学生時代でそうやってね、電車で岐阜の方行ってたもんで、レンタカーとかも借りてなかったので、すごいかかりました。覚えがあります。長えな、まだどこっていう、いうのはありましたね。はい。で、930番、ジータ、セブンイレブンですけど、前イトーヨーカドー系列だっただと、西の方に進出できなかった時期があった気がするよと。あ、そうなんですか。
あ、つかそういう話聞いたことありますね。勢力図みたいなのがありまして、ここからここ以上は行かないから、お前のところはこれ以上来るなみたいな、そういう協定があったみたいですね。
へ
ぇー。どっかがファミリーマートでしたっけ、がセブンイレブンかどっちか忘れたんですけれど、
うん、
先が敵地のど真ん中とかにボンと出店したらしくて、その後はもうそこら中関係なしに、その今まであった協定無視して、そこら中に新しい店舗を出店するっていうのが始まったそうですね。
なるほどね。そうか、だからちょっとまあ、西の方にはあんまりないところもあるということなんですかね、まだね。そうか、セブンイレブンはなんかまあわもうどこの県にもある程度はあるっていうイメージなんですけど、そうか。うん。で、931番、酒の蓋、これ酒蓋でいいんだっけ？は、コマみたいによく回るんだよと。でもランドセルに大量に詰め込んでたせいで、常に酒臭かったと。ダメじゃねえか。大量に入れてんだ。で、コマみたいによく回るんだよって書いてあるんですけど、だから、この920、この5番さんのところでは、コマとして、扱ってた、
やって
たっていうのはあるのかもしれないですけどね。大量に詰め込んでたんだ。そりゃくせえわ。てか、洗ったそれ。で、932番。相変わらず岐阜人気と。岐阜人気だわ。逆に岐阜人気出るわこういうので。はい。で933、岐阜にセブンイレブンあるよ、ホームページに載ってたと。
あるんです
か？あるみたいですよ。うん。で、934番、バンコさんで、セブン&Yグループ、まあ今、うん、はね、うん、セブン&Yになってますからね。で、935番、セブンイレブンはなかったけど、伊東洋華堂は随分前からあったなと。
そういえば、伊東洋華堂はありましたね。
ああ、なるほどね。確かに自分が行ってたところ、行ってた頃にもですね、普通にセブンイレブンは、あ、セブンイレブンじゃない、伊東洋華堂はありましたね。で、セブンイレブンは確かに見なかったですね。自分が行ってたのファミリーマートだったっけな、行ってたのな。うん、自分が、その、そういった時に寄ってたコンビニは、確か。だったと思いますけどね。なるほどね。はい。というわけで、そろそろ1時になってしまうので、この辺で、終わりにしたいというふうに思います。そろそろ、はい。いろいろ話も聞けて面白かったです。自分たちで都市伝説的なものを作ってやろうっていう集団がいるっていうのにびっくりしましたけど。
はい。あれは私も驚きました。
それには驚きましたけど、
裏でちゃんとたくさんいるんじゃないかって気もしてきましたね。
もしかしたら、まあ、どっかに、でもなかなかね、時間と金とそういうその気持ちを持った人たちがその集まるそのグループができるかどうかっていうのはありますけど、もしかしたら、まあ、どっかにまだそういうのがいて、いろいろやってるのかもしれないですけどね。はい。で、936番がまだ10分あるって書いてあるんですけど、もういいべ。はい。で、937番が今からソロ雑談ですね。わかりますって書いてあるんですけど、ねえわ。
はい。じゃあ頑張ってください。
はい。というわけで、別の方がまた突していくという場合は、まあないですけど、はい。はい。というわけで、
変わってもいいとか言ってますけど、これはなしですね。
それは、もう、普通に本当にそこに乗っかって出てきちゃうとまずいですから、本当に終わらなくなっちゃうんで、
はい。
はい。いや、いろいろありがとうございました。なかなか、うん。他の人も知らないような、やつだったと思うんで、なかなか面白かったと思いますよ。裏のネタを知ってるような人はほとんどいないでしょうから、仮にその話を知ってたとしてもね、その裏の、そういうのがあったんだよっていう話を知ってたっていうのは、わかりませんけど、はい。で、そういうことでですね、ふみずきさんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
というわけで、この辺で、ふみずきさんとはこの辺で、終了ということで、ありがとうございました。あ、そういえば、あれはします宣伝っていうのはなんかそういえば言ってたやつはしますか？
させていただきます。はい。ですね、私、ふみつきとピペとですね、実は最近ラジオを始めました。ネットラジですね。世来の図書館伝染室っていうんですけれど、もしよかったら聞いてください。もしかしたら今日みたいな話も聞けるかもしれないです。
なるほど。それはマウントとかはなんていうのあれなんですか？
6PHZ ですね。マウントですか？これでいいと思うんですけれど。
6PHZ？
はい、6ピコヘルツっていうのをちょっと書いたんですけど。
6ピコヘルツの意味ですか？ああ、なるほどね。はい、6PHZ っていうマウント名でやってると。
はい。
なるほど。で、基本的には、今は、まあそういうあの話も、まあ、出てくるかもと。
まとめサイトの朗読なんですけれど。
なるほど。はい。
はい、
ということで、で、掲示板とかあるのから見てみたいって書いてありますけど、940番さん。
けどもありますね。
ありますよと。で、はい、そういうのがあるっていうことで、どういうふうに検索すれば、出ますかね。その番組名かなんかで、検索すれば出てくるんですかね。
サラエの図書館伝染室で出ると思います。
サラエの図書館ですか？
はい。
で、検索すれば出てくる。
出てくると思いますね。
で、図書館は図書館漢字
感じです。サラエノはカタカナ、
カタカナ。サラエノはカタカナで、図書館が漢字で、はい、調べればまあいいんじゃないのというところいうことで、はい、そういった感じですね。はい。というわけで、もしよろしければまあ聞いてみてちょうだいということでですね、この辺で、はい。 はい。というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、文月さんでした。では、この辺で切りまーす。ういと。はい、切りました。はい。というわけで、これで文月さん、いろいろ、裏話のあるやつが聞けたっていうのはなかなか面白かったんですけど、はい。で、ジーターレセミ、をしてですね、終わりたいと思うんですけど、もし、まあなんか、他にもですね、別にこういう話じゃなくてもですね、なんか、こういう、この、こういうジャンルの話ならできますよとかですね、普通に何か、まあそういう雑談じゃなくてもですね、なんか、やりましょうかとかですね、なんかそういうのがあれば、連絡くれればと、スカイプ ID の方は普通に載っけてますんで、もしよかったら、連絡くれればと。いうふうに思います。はい。で、ジータレスミ、938? んで、はい、フィペットさんと交代しますって書いてあるんですけど、だ終わんなくなりますから。はい。で、939、ポヤットさんだそうよと。ポヤットさんはね、ですね、そのポヤットさんはもう3人分ですか、それは。まず、まあ、できませんわな、まあな、はい。で、いるのかどうかもわかりませんからね。で、940番、掲示板あるのかなっていうので、さっき、まあ、R ということで。で、941番、ググったら、サロニア市立図書館っていうのが出てきたと。でも違うと思うんですけどね。サラエの図書館って言ってましたからね。で、942番が、ふみちゃんおつと、ふみつじさんということで、ですね。じゃあ、この辺で、上ごとの隣は、終わり。なので、うん、今回の配信もこれで終わりにして、まあ、次回からまた別の話、そうですね。まあ、何やるかっていうのは、そうですね。何しますかね。何をやるかね。クリムゾンの迷宮やってたらなぁ、長いんだよな。だから、一週間とか空けちゃうと、全然もう何やってるかわかんなくなっちゃうからなぁ。で、簡単に終わるぐらいの長さじゃないから、結構かかりますからね。そう、だから、クリムゾンの迷宮はきついと思うんだけどな。うん。だから、信じようと信じまいとって教えてもらったところ行くか、それか、そうだな。それがまた別の、まあ、何か、リクがあれば、てか、まあ、さっき、教えてもらった、まあ、くねくねってやつとかですね、ちょっとそれはまだ見てないんでわかんないですけど、行ってみようかなと、いうふうには思いますけどね。で、ジーダ、943番、さて、雑談と、無理。雑談かよ。それはないわ。うん。だって時間がもう1時だしね。誰がまた来る？それ。来ようっていう人いる？本当に。はい。で、944番、ピペットパペットの漫才ラジオなんだよね、と。パペットマペット、なんていうか懐かしいパペットマペット、どこ行っちゃったの、あの人。てか漫才ラジオ、牛くんと、何でしたっけ？ミノタウルスくんでしたっけ？もう忘れましたけど。じゃあ、牛くんとミノタウルス、ダブルで牛になっちゃうんですけど。で、945番、千話朗読だろうって書いたんですけど、やっぱって書いたんですけど、千話朗読、やっぱって書いたんですけど、何がやっぱなんだかわかんないんですけど、千話朗読はもう、半年かかってますからね。まあ、2ヶ月の休養期間がありましたけど、だから実質4ヶ月で読んでるんですけど、4ヶ月かかりましたからね。またやったら、まあ今年中には終わらせられるのかもしれないですけど、てか1000話もうねえしね、ネタが。1000話またあるとこあんのかね、そういう乗っけてるようなところ。なんか、投稿階段的なものを募集してて、やってるやつっていうのがあるんですかね、それがわかんないですけどね。で、946番、逆にしばらくネタ探しに困らないと考えるんだと。確かに。まあ、困らないけどね、千話朗読やってれば。もう、 また続き、また続き、また続きってやってればいいから。で、うん。そうすると、まあ、聞いてる人はある程度固定されるから、もし聞いてくださる方がいたら、続きをずっと聞いてくれるから、ある程度、の数の方は、あ、まあ、聞いてくれるんだってことで、まあ、できるっていうのはありますけど、まあ、どうすんだ。で、947番、信じようと信じまいとは、神奈月さんがやってるみたいね、と。これ、神奈月さんって書いてあるんですけど、これは文月さんの言ってんですかね、これは。それがよくわかんないですけどね。じゃあ、信じようと信じまいとは、なるべくやめた方がいいってことですかね。別のところに行きましょうか。でもネタがね、でスカイプで別に突してくる人もいないというわけで、まあやめるべこれで、うん、で948、オリジンの各弁当について感想を述べてよって書いてるんですけど、意味がわかんないですよ。俺オリジン弁当別に食いませんからね。オリジンの各弁当について感想述べてよって、しかもびっくりマグマについてるんですけど、述べてよって書いてるんですけど、別に俺オリジンの弁当食ってねえっすから。てか今なんだっけ、ホットモットっていうのになってんだっけ、あれ違うわ、あれはオリジン弁当じゃねえや、あれは他弁か、あれはホットモットは他弁のやつが、うん、それでホットモットに名前変わって2ちゃんのやつでホモ弁ホモ弁ってやってたやつだよね、確かに。で949、でも長すぎると中だるみしちゃうよねと。まあしょうがないですよね。まあ1000話やってた時も、400話ぐらいの時にイタコさんが一回来てくれたからドーンって一回なりましたけど、そこでね一旦持ち上げてもらいましたけど、そこからまたちょっとキューッと下がって、また最後の方でキューッとちょっと上がってっていうのはあったんですけどね。で今日50番、週替わりでゲスト呼ぶとかねって書いてたんですけど、週替わりでゲスト呼ぶほど来る人いないと思うよこの配信、そんなに有名なあれじゃないし、聞いてる人もそんなすんげー多いってわけじゃないし、はい、だからゲスト週替わりっつのねんじゃねえのと、うん、てかまず来ない人がと思う、その、出てくれるような人っていうのが、そんないないと思いますよ。はい、だって自分だって他の番組に出たことねえもん、自分ですらそうやってほとんど出たことないっていうのに、うん、ほとんどないですからね、出たことね、限りなくゼロに近いですよ、自分の配信回数とか、まあその配信年数っていうんですか、もう2年と、半年以上やってますけど、そんだけやってる割には全然出てないですからね、まあ呼ばれもしねえっていうのはあるんですけど。で次は51、7月1日から一口ステーキ&シュリンプサラダセット始まるらしいぜ。ちなみに国産うな重が1390円と高っ。まあ普通にうまいもん出そうとしたらそんだけの値段するのかもしれないですけど、たっけえな、国産うな重1390円、手軽に買えねえけど、まあ夕ご飯になんか今日は行っちゃうみたいなね、で952番、スカイプ登録してもらいたい気がするけどもじもじって書いてあるんですけど、ぜひお願いしますよ、スカイプ登録、そういう方がいるとしたらね、してもらいたいって書いたんですけど、教えてもらえないとできないっていうところから、逆に自分が晒してるんで来てもらわないとできねえっていうのがあるんで、てかまあこれがネタなのか本気なのかが全然わかんないんですけど、文字文字って書いてあるのがすごいネタっぽいんですけどね、はい、でもし、本当にですね、登録してもいいよっていうんだったら、まあ、登録してもらえればというふうに思うんですけどね、はい、でもなんだかんだで結構でも自分も増えましたよ。よくわかんない人もいますけど、全然誰だこの人みたいなのもいますけど、もう1、2度しか全然チャットしてなくて、ずーっともう、であと何のつながりかさっぱりわからないのに、自分のところに登録、してきてですねっていう方もいたりとかですね、うん、っていう方もいますし、で外国の方もなぜかいますし、何人かね、で953、登録してもおっちゃんに無視される日々の俺って書いてあるんですけど、やつがね、てか誰わかんないけど、 と無視してるわけじゃないんですけど、はい、決して無視してるわけではないので、その辺は勘弁してほしい、無視してるわけじゃないですから、うん、はい、で、954番、前の人はどうなったのと。前の人って、あ、前の人ってあれね、外国人の方ね。うん、前の人はね、ちょっとね、わかりませんね。ちょっとまだ難しい、正直。もう少しちょっと考えてみますけど。はい、で、今日55万。え、無視かよって書いてあるんですけど、無視じゃねえ。無視じゃねえって。うん。無視じゃねえって。それだったらひどいもんね。登録お願いします、つって。うん。で、今日56番。違う。ゲスト来るって言って、そのまま音信不通の人。あ、そうそうそう。そうだ。トツいいですかって来て、で、その後、すいません。ちょっと自分がね、配信中で、ゲスト呼べる今、状態の、そのトークバック回避の、あれにしてないですから、申し訳ないんです。つって一回断った人ね。で、その後自分、要請出しましたよ。もう一回。この前、配信でね、そういうね、来てくれようとしたのに、ちょっと断ってしまったものですと言った形で、書いて出したんですけど、なんと返信がないっていうか、その何もねえですよ。うん、この方はどうしちゃったんですかね。うん、その後音信不通ですね。こっちからも一回要請出したんですけど、うん、もう一回ね。それは来ないですね。あの人どうしちゃったんですかね。名前出したらまずいんで、ちょっと言えませんけど。で、957番。デコするには時間がと。その前にネタがないんだがどうしましょうと。ネタがないか。で、時間がっていうのはよくわかんないけど。ネタがないか。ネタがない。何にも何かに喋れない。例えば、どっかここを読みませんかとか、だから自分たまにニュース読みっていうのをしてくんないみたいなリグがあったりして、痛いニュースを読んでる場合があるんですけど、そこを読んで、ちょっとやってみませんかみたいなやつとかですね。だって、それだったらはっきり言って、自分だって普通の意見しか言ってないし、突拍子もない意見なんて言えるような、技術を持ってないんで、普通にただ、ちょっと2ちゃんのバーって2チャンネルのそのニュースに対しての、痛いニュースに対しての反応バーって読んで、それに対してちょろちょろって言うだけなんで、それに対して、そのゲストの方もなんか、触れたら、ちょっと振ってみて、みたいなのはできるかもしれない。ですけどね。で、958、お茶何が作る実況やってよと。てか作るって何を、例えば。でもね、絶対つまんねえと思うよ。だって自分、それを動画配信かなんかしてみるってことかな。何か作るってものすげえ広いですよね、何かって。何作る、学研の教材みたいので何か作る。それとも、今わかんないけど、まだあんのかな、小学何年生みたいので、紙で作る、なんか輪ゴムとかでビャーンって飛ぶようななんか作ってみる、そういうの。それからミニ四駆作る、なんか。はい。童心に帰るみたいな。ねえ、どうすんだよ、はい。というわけで、わかりませんけど。で、959、無視されたのかよと。無視された。俺、無視されたわ。自分無視されました。寂しいわ。うん。というか、どうしちゃったんだろう。だって、その人が、比較的自分、スカイプ入ってる時間長いんで、入りっぱなしになってる時間が長いんで、その人が一回でもログインしたら、多分、その要請は行くと思うんだけど、うん。断られたのかなっていう、わからないけど、わかりませんね。さっぱりです。はい。で、960番、ネタなんて後からついてくるもんだと。うん。 まあ後からね、この、まあ、レッスンもありますから、そのレッスンと合わせてね、広がっていく方向がいろんな方向に行っちゃう可能性はありますからね、この予定だったのにあっちの方行っちゃったなみたいな。だって今日だって、そういう風なゲストを呼んでそういう風な話してたのにカッパッパルンパッパの方行きましたからね。で、961ネタはおっちゃんについて語ればいいんじゃないかなと。てか別に自分のことについて語れるほど何か持ってんのかっていうのはありますけど、昔はねこんなのやっててねって言っても 2年ぐらい前の話ですからね。はい。で、そうですね、962、958で思い出した。1年近く放置してる企画どうなったのと。1年近く放置してる企画、1年近く放置してる企画なんだろう。フラッシュのことかな。フラッシュのやつはちょこちょこやってはいますけど全然終わる気配がないですけどね。そうですね、1年近く放置してる企画ってなんだろうな。どれのこと言ってんだろう。わかんないな。何か真面目にいろいろやってみるっていうので本当にスタッフ的な形でそういう技術を持った人がいるんだとしたらいろいろやってみたいなっていうのは実際に本当にありますけどね。確かにね。そうだけどなかなか難しい正直ね。いろいろ本当にオフで集まってみていろいろ話して、実際に何か物一つ作ってみようかっていうのは、形にしてみるっていうのは本当に面白いと思うんですけど、本当にただ趣味として作る、好きなものを何か、作ってみようかって、それ何を作るかっていうのからまあ話さないといけないんですけど、だから面白いと思うんですけどね。で、963番、仕事から帰ってきてそのままデコはできないじゃないかと。休みの日だったらいけるかもしれないがのと。で、0時にバーンした人よりと。ネタがないか。ネタがないか。で、964番、飯作る実況でもいいよと。飯作る実況をヘッドセットしたままやんのかよ。てか、いけねえしね、台所までね、借りに行ったとしてもね。ね、ジャージャーとか、ボーっと、チチチチチチボワーみたいなやつ、はい、ねえ、で、だ965、アンズルよりパパッと集まって話してみればいいじゃないって書いてあるんですけど、話してみればっつったって、例えばなんか、こういうのを作ってみたいんですけどっていうので、例えばなんかね、なんだろうな、ラジオドラマ仮にね、そういうの作ってみようと、それか、前々から言ってるサウンドノベルみたいなのを作ってみようという風な話をした時にですね、まあ短編でいいのでっていうので、やりましたと。で実際まあ声はまあ自分持ってる部分もあるんですけど、声のね、ネタをね、でそれを実際に形にしっかりできるような方がいたらまあこうでああでこういう風にしたいんだけどさーっていうので、まあ自分も参加しますけどまあこうやって作っていこうかと。でもう少し何か、ここをこうした方がいいんじゃないっていうのだったらまあ変えていってみたいな。でもそういうのやりましょうかっていう人いないしね別にね。つか何するかあんまりわかんないし、パパッと集まってっつってもね、そんな集まれるような位置にいるのかっていうのもあるしさ。で966、アイス食べる実況でもいいよとね。自分が、まさにあれですよ、さっき岐阜の話してましたけど、その味噌カツ丼アイスですね。あれ確か岐阜だよね。あれ名古屋だっけ。あ、名古屋かな。あれ岐阜じゃねえな。名古屋のやつですけど、味噌カツ丼アイス食べましたよ。ちゃんと陶器入りのやつで。もう散々ですよ。もうもうなんだよこれっていう。もうすんげえ、もう味噌ゾーンを抜けねえと全然飯ゾーンに行かねえし、てか飯のアイスのところは、てかまあカツも硬いんですけどね、スプーンでもう全然もうほじくれねえですから、でガンガンってやってパキって半分に割れるような感じなぐらい硬いですから豚肉。 そう、味噌カツ丼アイスって、味噌カツ風に見せた、だから味噌がチョコになってるとか、そういうアイスじゃなくて、本当に味噌カツ丼をアイスにしちゃったってやつですからね。あれは失敗。てか、大失敗、あれ。で、967。かなりデジャブじゃねえと。てか、デジャブですよ。で、968番。次回の配信は、デコシャさんが夜食を作りながら、イサムさんについて語るんですね。把握しましたと。あ、いいですね。てか、自分について語るっていうほど語れるものがないと思うんですけど、で、夜食を作りながら、だから自分はほとんど、そうですか、というところで聞いてるだけでいいってことになりますからね。そんな自分について喋れる人いねえよ、そんな。だって別にリアルで会ってるわけでもないしさ、ちょっと配信聞いてるだけだからさ、あの時こういう配信ありましたよね、ぐらいであるかもしれないけど。で、969、昔ひどいフラッシュノベルをここで公開した覚えがあると。あ、そういう方っていうか、ひどくなかったよ。もしかしてあれをアップしてくれた方じゃないの。いましたね、そういえばね。あれをなかなか良かったんじゃないですか。で、970番、岐阜にはアユアイスっていうのがありますよと。アユ？アユか、全然アイスにしてうまそうなイメージが浮かばねえ。浮かばねえな、アユアイスな。どうなんだろう、それ。で、971番、実際は思ってるよりも技術持ってる人周りにいるもんだよと、おっちゃんが気づいてないだけじゃねって書いてあるんですけど、いや、いると思うんですけど、技術持ってる方っていうのはね。でも、その参加しようとかね、こういうのができますけどどうですかとかいうのは、まあ、なかなかね、だって別に、わからないしさ、ねえって思うよ。真面目に本当にすげえもん作ってやろうっていうので、いきなりまあね、高いとこ見てもあんまりあれかもしれないけど、なんか本当に作ってみるっていうね。わかんないですけどね。で、972番、もう本名公開しちゃえばいいじゃんって書いてあるんだけど、なんで本名公開するのが。だから本名って言っても、俺下の名前一回ね、配信中に言ってるしね。上の名前は言ってないけど、NG ワードにしてますからね、本名の下っかは、自分が言ったやつ。はい。で、973番、アイスはピノ、これに限ると。ピノね。てか、アイス食わね。てか、アイスはね、自分なんだっけな、小学生の頃はね、パナップが好きでしたよ。パナップがなんでか知んないけど好きでしたね。やけにパナップ買ってた覚えがあります。で、スーパーカップが出てきたから、スーパーカップの方移行して、で、自分、チョコチップクッキーみたいなやつが好きなんですよ。だから、クッキーとかなんかありますよね。ああいうのを結構食ってた覚えがありますね。当時ね。当時でか、あれはいつだろうな。あれは大学生の頃かな。高校生か大学生だな。忘れちゃったな。で、今はもうアイスあんま食わねえっすね。あんまり食わないですね。で、974番、アイスに鮎のすり身が混ぜてあるんですと。全然うまそうなイメージが。味は不明ですが、買っていく人は結構いますねと。鮎のすり身をなぜ入れちゃったんだと思うんですけどね。普通に鮎のすり身を何か別の形で食いたいですよね、せっかくならね。で、975番、パナップ、奥のアイスが取りにくいと。奥のアイスね、あれ縦流すからね、カップね。だから長え、あの木のあのヘラがもらうんですよね、あの店でね。確かに取りにくいわ。だいたいでもパナップあれ柔らかめだから、食ってる最中下の方溶けてくんだよね、もうね。だからあのソースとあれが混ざっちゃってマーブル状になってるんだよね、あそこね。で、976番、300円のでっかいピノ買ったら絶対家族に食われるしなって感じだけど、絶対食われんのか。もういいんじゃね。じゃあ、あのピノのところに俺のって、あのマジックで先に書いといていいんですよ。ピノって書いてあるところ前に俺のって書いといては俺のピノになりますから、誰も食いませんよ、そうしたら。間違いねえんですよ。マジックで俺のって書いときゃいい。で、977番、おっちゃんがパナップを食べながら都市伝説を作ると聞いて飛んでいきますって書いてあるんですけど、飛んでいかなくていいですよ。都市伝説作れねえって。どういうことなの、都市伝説作るって。さっきの話のところの集団でなんかいろいろやってみるみたいなやつですかね。 わかりませんけど。で、パナップなんで食べないといけないの？で、記憶78番。パナップの蓋についたエキスがうまいんだよと。パナップの蓋をですね、蓋っていうか、ペローンと、剥がすようなやつだったと思うんですけど、あれ剥がすと、ソースの3点が、3点ソースが入ってるとこあると思うんですけど、そこのところに点点点とついてるのと、ちょっとその周りのね、そのアイスの部分がちょっとついてると、それがうまいと。うん。2だね。もう、強すぎてついていけねえよ、もう。レベルが高すぎるわ、そりゃ。エキスとか言ってるしね、ソースのやつだと思うんですけど、ペタってくっついたやつね、3点のやつね。で、979、パナップのソース崩さないように食べるのがいいんじゃんって書いてあるんですけど、パナップね、縦にビーンって入ってるから、そこの縦をね、崩さねえように側面から行く。なんとなくわかる。なんとなくわかるわ。言いたいことは。言いたいことはなんとなくわかるけど、はい。で、980番。だってさ、深夜1時に高級いちご大福を3つ冷蔵庫に入れて、次の日の朝9時に見たらもう2個なくなってる家族だぜと。マジへこむと。深夜1時に高級いちご大福3つ入ってたら、次の日の朝9時なんかに行ってるってことは、もう朝7時とか、それぐらいに落ちてる人たちが、お、なんだこれ、ちょっと食っちゃってるって。で、2個なくなってんだよ。それで、誰にも聞く。だからそういう時は、高級いちご大福の箱のところのいちご大福って書いてある前のところに、俺のって書いておくんですよ、マジックで。俺のいちご大福になりますから。で、981番、1個残ってるだけいいじゃないか、俺なんてって書いてありますけど。だからそういう時は、そうやって、俺の、うん、っていうか、このって書いて、いちご大福をって書いて、食ったら死ぬって書いておけばいいんですよ。っていうか、毒盛りって書いておけばいいんですよ。毒が持ってありますって、いちご大福に毒が持ってありますって書いておきゃ誰も取りませんが大丈夫ですよ。で、82番、おっちゃんがあまりにも勧めるからネットで生クリーム大福注文しようかなと。いや、ちょっとこれ真面目にうまいっすよ。生クリーム大福は本当におすすめです。ぜひ食べてみてください。本当うまかったよ。うん、だって自分、その後だって2回ぐらい頼んでんじゃない？また。普通に美味しいですよ。いろんな味のあるやつを頼んだ方が面白いと思うんですけどね。なんかいろんなやつがあってね、生クリーム大福は真面目に美味しいから、おすすめします。で、今日は83番、1個残っているだけいいじゃないか、俺なんてっていうのについて詳しくって書いてるんですけど、そこ詳しく？そこ詳しく欲しいの？で、984番、どこのショップ？と。どこだっけな。どこだっけな。名前忘れちゃったな。忘れちゃいましたね。どこだっけかな。最近ちょっと、そういうのから遠ざかってるんで、頼んでないっていうのがあるから、ちょっと忘れちゃってるんですけど、どこだっけかな。あれ、ヤフーか楽天かどっちだっけな。ヤフーの方だっけな。ヤフーの方で調べれば出るかな。ていうか、俺いつ終わらすのこれ。ていうか、別に誰も来るわけでもないのに、まだ、だらだらと、また飯の話になると続けるっていうのがありますから。なんだっけな。普通に生クリーム大福って入れたら、トップに出てくるかな。なんで俺調べてんだろうな、これな。あ、ここかな。結構ね、いろんなところでやってるんですよ、生クリーム大福って。で、おそらくですよ。おそらくここだと思うな。ですね、自分が食ったことあるようなやつがあるから、あ、ここだな、多分な。自分が頼んだのはですね、三栄ヤフー店。三栄っていうところのヤフー店。 オンライン直販、ですね、生クリーム大福でですね、味がですね、結構いろいろあってですね、あずき、いちご、抹茶、栗、カフェオレ、生チョコ、ブルーベリー、ごま、巨峰、マンゴー。てか俺マンゴー知らねえ。この季節だけの限定商品ですって書いてあるの。自分マンゴー知らねえわ。うん、マンゴー知らないけど、そういうやつなんですけど、これは普通にうまかったですよ。うん。で、ジダ、985、生クリーム大福、昔某 JR 沿線のところにあったらうまかったなって書いてあるんですけど、うん、うまいっすよ、本当に。普通に評判良かったですから、ぜひ、てか別に自分回し物じゃないんですけど、普通にうまかったんで紹介してるんですけどね。てか、いろいろね、自分は食っていろいろ紹介してた時期があったので、頼んでくれた方もいるかもしれないですけどね。で、986、国産うな重を3つ冷蔵庫に入れたらどうなるんだろうなと。どうなるかな、国産うな重。うな重だよ。朝から食うのかな。で、987、夜中に食べ物の話はダメだ、死人が出るぞって書いてあるんですけど、まあ気をつけないとね、死人は出るかどうかわかんないですけど。で、988番、朝にはなくなってるのか、国産うな重と。なくなんねえと思うよ、うな重は。下手したらちょっと食ってあれっていうのあるかもしれない。で、989、じゃあ俺は冷蔵庫に俺のものって書いておくことにするよと。あー、冷蔵庫のところにね、俺のスペースっていう、てか俺の、うん、ま、俺の冷蔵庫、冷蔵庫から、うん。で、990番、俺は冷蔵庫に誰かが好意で入れてくれたものを食べる専門だから大丈夫だなと。あー、逆の方ね、補給する方じゃなくて消費する方なんですね。なるほどね。それはいいよね、もう全部俺のものっていう形で食えますからね、それはいいんですけど、大丈夫だなって書いてある。何が大丈夫かよくわかんないんだけど、いつかね、毒盛りのいちご大福って書いてある可能性がありますから、気をつけてください。それ毒持ってある、あんのかな、わかんないけど、はい、まあ、気をつけてください。というわけで、スレも終わりそうだし、1時半になるし、誰からも連絡が来ないし、普通に終わりたいと思います。991番、最後に読みましょう。冷蔵庫の争奪戦は永遠のテーマだろうって書いてある。そうね。入れとく場所気をつけないとね。本当に危ないですから。はい。うん。あ、なるほどね。992番さんが、あ、知りませんでした。賞味期限が切れないように親切でやってるんですね、と。ああ、なるほどね。賞味期限が切れないように早めに食っとかねえとってことですね。なるほどね。頭いいわ。偉いわ。ちゃんとね、その残んないように食ってる。で、なんて中途半端なスレの残り方って書いてあるんですけど、993なんですけど、あと、うち1001まであるんで、あと8つなんですよ。自分で8つ埋めますよ、そうしたら。もう。はい、埋めって書いて、埋めますよ、もう。はい。で、新スレ立てておきますんで、はい。914が埋めてしまえって書いてあるんですけど、もう勘弁してくれ。で、1時半だもん。連絡ねえもんな、もう。てか、こっからやったらやばいんですけどね。というわけで、また何でか知んねえけど、いろいろ、また飯の話をしてしまいました。で、995番、1001になった終了って書いてあるんだ。1001になってないんですけどね、なったら終了って書いてあるんですかね。で、996番、うちの冷蔵庫はメカブとかクソ残ってるぞって書いてあるんですけど、メカブ残んだね、これ。メカブ残るね。もうなんでこんななっちゃったの、メカブっていうぐらい。メカブなぜ、しかもそんなに買って残っちゃったんだよ、クソ残ってんのかよ。カバってあげたら一段全部メカブっていうね。うわ、メカブ残ってるわーっていう。そうね。メカブが残ってんだよな。で、997、もう終わらしちゃえ。もうね、997、お疲れさんと、ありがとうございます。次回はいつと、わかりません。 不定期、金曜日の夜にやるかもしれないし、土曜日の夜かもしれないし、日曜日の夜かもしれないし、その前かもしれない。でも基本的に平日はないものと思ってください。で、98番、連絡ねえもんって言われてもスカイプ立ち上げてねえもんだから連絡できないと。だったらスカイプ立ち上げてよっていうね。で、999番、うちの冷蔵庫には酒しかないぞと。そういう方もいるんですね。酒しかねえのかよ、かばってあげて。もうどんだけだよ、それ。きついな。はい、999まで行きましたよ。新スレ立てたらまたあれになっちゃうから。はい。で、1000番、今からスカイプ立ち上げるって書いてあるんですけど、いや、別にいいですよ。スカイプ立ち上げる必要はないと思うんですよ。もう終わりますからね。基本的に自分はスカイプ、パソコン立ち上げてるときは、スカイプ立ち上げたままなんですけど、だからまあ、連絡あれば、連絡あれば、わかんない。要請してくれるならば、まあ、要請してもらえれば、というふうに思います。はい。で、本スレ、まあ、本スレのこの、24スレ目なんですけど、これ終わりました。1001番、おっちゃん、1001のチャンスだよっていうので、終わりました。大体こうなんですよ。1001空いてるから、空いてるからっていうので、1001踏んでんですよ、もう。もう踏んでんですよ、ゴール。ゴール踏んでんだけど、入って、早く、先に行かせてあげるからっていうので、開けといてやるからって言ってるやつが、もう踏んでゴール切っちゃってんだって。ダメなんですよ、それじゃ。踏んじゃってんだよね。はい。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。聞いてくださった方、ありがとうございました。というわけで、25スレ目、とうとう25スレ目まで来ましたね。ダラダラと来ましたけども。はい。ではですね、この辺で終わりにしたいというふうに思います。とりあえず新スレを立てておきますけども、本当に、何やるかっていうのはですね、決めかねてます、正直。難しいところ。難しいね。どうしようかね。とりあえず、新スレ立てましたんで、これで終わりにしたいというふうに思います。いろいろ書き込みしてくださってる方、ありがとうございました。なんとか、25スレ目まで来ましたね。ここまで来るとは思いませんでした。自分のやつは全部1001までとか1000ぐらいまで埋まるまでですね、やらないの、次のスレに移行しないので、普通にその、なんつうの、2万5000レス ?2 万4000レス、ついたってことになるわけで、まあ、ありがたいことで、非常に、嬉しい限りです。はい。ありがとうございます。はい。今後もよろしくお願いしますということで、終わりにしようというわけで、また、まあ、新スレの方、お約束なんですけども、2番で保守ですね。保守する必要はねっつってんのに、保守してる人がいるんですけど、ありがとうございました。というわけで、終わりにします。録音ファイルの方は、アップしますので、もしよかったら、落として聞いてみてちょうだいということで、この辺で、連絡待ってます。では、バイバイ。